ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、というわけで、皆さんこんにちは、こんばんは。はい、講談レコンギスタ、やっていきましょう。私はメインパーソナリティの講談師の七井コムサイでございます。いつもお相手の東さんから最前線、コロナ最前線の病院からね、連絡来てますよ。LINE の方見てみましょう。この間はなんか偉いことですよ、みたいな、LINE が来てたという報告がありましたが、今日がだから1月31日で、日本中で感染者少し減りましたね。緊急事態宣言のおかげでしょうか。で、大阪の方なんかも、まあ減ってきてはいるんですけど、重症者とか死者数がもう最悪の状態を更新してるみたいなね、まあことですよ。それで、東辻さんは、森口市だったかな？その、大きな病院で、コロナ対応病院でレントゲン技師をやっていると。で、先週は、ドクターとかレントゲン技師の中に、陽性者、まあ、院内感染でしょうか、出て、それと一緒にお弁当を食べた人とか、片っ端から、濃厚接触者という、なんて言うんですかね、連座性中、向こう三軒両隣と言いますかね、一族老頭皆殺しみたいな形で、2週間の自宅療養ということで、医療崩壊、医療壊滅みたいなことで、まあ、パニックっていたわけですけれども、まあその人たちは一週間前の話ですから、まだ、出勤できてないと思います。東辻さん、まあ少なくなった人数でてんやわんやということで、病院の方にね、どれぐらいの収容能力でやってんのっていうのを改めて今更聞いたんですけれども、最初8人収容だったのがだんだん倍々に増えていって、6人だったのが、まあ、ベッド数ね、6、14、32、64と増えてきています。空きは日々変化しますが、4くらいになるように調整しています。ということで、今は64の、これ重症者用ベッドだと思うんで、壮観な景色だと思いますけど、なんかあれ、ゲーム機のビット数みたいな増え方ですよね。任天堂64、あ、今は64なわけですよ。いいですよね、64ってね。そう、昭和も64年まででしたっけ？で、まあそんな感じで、ギリギリのところで騙し騙しやってるという感じで、で、その後に来てる LINE、まあこれも一応読んでいいんだと思うんですけど、今日も100人ぐらいの中高生クラスターが来ましたと、これは今日の LINE なんで、1月31日現在、森口市の大病院ということで、100人の中高生クラスターって100人全員陽性ってわけじゃ当然ないと思いますので、言っておきますが、多分学校の中で何人か陽性というか、もう症状が出て、そしたらクラスのみんな濃厚接触者ということになるんでしょうね。で、学校の学者とか学年とかそういう単位で疑われるので、ね、全校集会とかやってる場合にはね、全員が、あれですよ、疑惑をかけられて、スパイの容疑をかけられますから、貴様コロナかみたいな、なんかありましたね。バトルスターギャラクティカがね、なんか いつの間にか人造人間が入れ替わって入り込んでるので、なんとか見つけ出さなきゃってことで、疑心暗鬼が広がるっていう、いいですね、疑心暗鬼。で、今日も100人ぐらいで、100人ぐらいの学生さんが多分病院に PCR 検査に来られたということだとは思います。だからさ、100人全員がじゃなくて、その中に、20人ぐらい陽性が出るってことはあるんじゃないの？あるんじゃないの？うん。で、まあ、やっぱり学校が、感染源になってますかねと僕は聞いたら、まあ、そうかもしれませんね、みたいなことでしたね。で、まあ、これもね、悩ましい問題ですよね。受験もあったし、いろいろやらなきゃいけない成人式もあったし、悩ましい問題で、まさに国論を二分する殴り合いとなっておりますので、私もあまり、絡みたくないんですよね。 まあ、ことガンダムのこととかだったらどうでしょうか。あの、全力で腐ったガンオタどもともう血で血を洗う論争を繰り広げて、まあ、そこでね、あの、倒れても本望なりと思わないでもないです。あの、あれ、スターダストメモリー好きとか、まあ、あの、ダメなガンオタってもうはっきり言ってやりますけど、ダメなガンオタって、富野以外のガンダムが好きなんですよ。相当なラジカルなこと言ってんな。ダメなガンオタは外伝が好きなんですよ。で、あの、富野のガンダムが苦手なんですよ。もうみんなダメなガンオタ。で、これはっきり言いますが、僕もそうでした。僕もだから最初にガンダム講談作ったのはアナベルガトーでしたし、若かったのもありますけど、もう30だよ。あの時ね、ガンダム講談最初にやったら30歳だったんですけど、人間30歳でも中二病抜けないんですね。まだまだスターダストメモリーとか言ってましたもん。スターダストメモリーって言うこと自体が僕はばかられるんですよ。スターダストメモリーって言って恥ずかしくないのって思うんですけど、未だにね、0083のファンの高齢者は、スターダストメモリーって言いますよね。恥ずかしいっちゅうねんって思いません？なんか、パッと出てこないけど、横文字の、なグローバルスタンダードみたいな、なんだかな、あの、エヴァーガーデン、グレーン、グリーン、グリーンとか、ああいうのって、もう東出さんがよくそういうね、アニメ好きのアニメを見てきて、それの劇場版とかってね、エヴァーガーデン、グリーン、グリーンの劇場版見てきましたとか言うから、はって、もうタイトルを聞いただけでね、イラッとするんですよね。それは、私はオタクと一般人の、両方の悪いところを持っていますので、はぁみたいなね、肝みたいな、風に思えるとこが残ってるのは、まだ私はいいと思ってるんですよ。ずっぷりと何でもクラスターの世界にね、入り込むとですね、変だと思わなくなるんだもんね。コスプレでも何でもそうですけども、変態ばかりの集団の中に入るとですね、いや、僕は変態が悪いって言ってるんじゃなくて、変態ってね、自覚しとかないといけないんですよ。晴れと毛みたいなね、その切り替えというか、温度差みたいなものを、ちゃんと持っとかないといけないんですよ。お湯と水は違うものです。でも、ぬるま湯というものも存在するわけで、そのぬるま湯があるんだからいいじゃないって言って、ずっと、その、どっちともつかない、ぬえ的なものになってはいけないんですね。だから、ガンダム語って言って、富野語っていうね、そんなものありはしませんっていうね、そんなわけはありはしませんってよく、ガンダムの中に出てくる言葉があるんですけど、これ現実で使っちゃダメなんですよ。僕一時期、ガンダムの、なんていうのかな、何々と思いたいとかね、これも人類の差がなのかもしれぬなとか、そういう言葉を日常生活で使う提案をね、してたことあります。若かったね。シャアのね、いうような言葉があるじゃないですか。なんか、今ポッと出てこないけど、出てこないのはいいことなんです。日常では、使わないことにしてますんで。いや、本当に、一つ話ですけど、小学生の時に、先生に呼びつけられて、なんか、えらいみんなで怒られた時にですね、先生、鬼のような先生、上田先生っていうおばさんの先生が、鬼のようなババアだったんですけど、なんかガミガミ言って、僕になんか言ってきたから、しかしって答えたんですよ。これは富野子ですね、今思えば。しかしって。答えたら、何がしかしやーって言って、ぶち切れられて、確かぶん殴られたと思います。あの時訴えりゃよかったなと思うんですけども、そういう時代を生きてきたんですけども、ガンダムの中の言葉遣いが、けれんみがあるっていうか、癖があるっていうのは、それは良さなんですよね。やっぱお芝居とかって、リアリティを持ちながらも、なんていうのかな、お芝居でなければならないっていうか、非現実みたいなのが必要なんですよ。だから、ちょっと、やっぱセリフが立っているって大事な、キャラが立っているっていうのもあるじゃないですか。キャラが立ってる人って、新選組の土方歳三みたいなのって、やっぱね、リアルにいられると困るでしょ。いや、本当にいたんだけど、土方歳三は本当にいたんだけど、あれはそういう、もう演劇のような時代なんですよね、幕末っていうのはね。だから、そんなのが今の世の中に普通にいたら、ちょっと、濃いんですよね。孫正義とか、カルロス・ゴーンとか嫌じゃないですか、あんなの友達にいたら。だから、そういう人たちの言葉遣いって、やっぱガンダムっぽいと思いますよ。 スティーブ・ジョブスの演説とかって、やっぱ鼻につく上に、多分、普段も、やっぱもう癖になっちゃって、そういうか、あんな感じだったと思うんですよね。だから、まあそのガンダムはもう本当宇宙戦争してるから、そういうね、尻を、椅子を尻で温めているだけの男と思うなよみたいなことを言ってピピニーデンが出撃していくとか、いや最高なんですよね。後方で、大佐だ元帥などと呼ばれているだけの私ではないみたいなのって、重要な演劇セリフなんですけど、それをね、おまわりさんとかが本当に、署内で言ったらバカしねっていう話で、そこはね、やっぱ、とことん普通な方がいいんです。3.11 の大地震の時に、大津波が来る海上保安庁の映像っていうのは興味深くて、前方からもう40メートル級の津波が何個も見えているんですね。それに向かって巡視艇が、直角を保たないと船があってはもう転覆するから、その40メートル級の津波、まあ、海の上で見る40メートル、あ、15メートルだったかな。海の上でですから、あれですけど、それも壁のように見えるものに対して、まっすぐ突っ込んでいかないといけないですよ。船で乗り越えないと、波を乗り越えないといけないけど、波の山を乗り越えるときに、船の背骨って竜骨という部分が、船の重さでそこ空中に浮いちゃうから、ボキって折れることがあるわけですよね。そうすると、まあ、3月の海に全員掘り出されるということになるんで、もう命がけのことですが、横にしてたらそれこそ丸っきりこう転覆するから、直角に向かって突っ込んでいくと。で、それをうおーって乗り越えたと思ったら、もう次が来ていて、はい、次向けて、何度、面かじみたいなことをやるわけだけど、もういかにも福井春敏の映画みたいなことで、これ映画だと、艦長とか艦長とかね、ヨーソローとか、ちょい右、ちょい左とかね、ひけひけいっぱいとか言って、バッと行くでしょうね。絶対やるよ、そういう風に。ところがこれ、ビデオをね、いわゆる記録映像を見ると、あ、次も来るよ、次も来るよ、大きい、大きいね、とか言って、いや、大きいっすね、とかって、普通なんだよね、まあ、飛行機のパイロットのね、もうダメかもわからんね、とかいうのもありましたけど、それ妙にリアルで、機長とか艦長っていう人も人間なんだなと。で、だからさ、ガンダムで言うと、メガ粒子砲2番から4番、行角 R3 度、撃てみたいなこと言ってバーッと撃つようなことを、同じように言うんだけど、なんか言い回しがね、妙に、普通のお父さんみたいな喋り方するっていうのが、現実で、それを、だからといって映画でやると微妙なんですよね。まあ、それ、庵野秀明のシン・ゴジラとかって、なるだけそういう風な、化粧気のないね、いわゆる化粧気のない女の官僚とか、いい感じで出てたように、まあ、そういうとこでリアリティをまた更新していったらいいんだろうけれど、何の話だっけ？もう何の話か全く忘れたけども、そんなことで、はい、東さんが、頑張っています。ね。で、僕は、何もできないわけですよ。もう、ステイホーム合戦でございます。はい。でね、でもね、今日は何を話そうかというと、自己啓発本みたいな話を、ね、していこうかなと。いや、ダイエット、ダイエット。コロナ太りとの戦いを僕今、本気の殴り合い始めまして、コロナ太りと。それで、まだ結果は出てませんけども、まあ今までもね、何度もダイエットも挫折してきましたんで、今度こそはと思っているんですが、そこに戦略的思考と、まあ自己啓発本的なね、ことを交えながら、まだ始めた段階ですので、これで痩せましたとかね、そういうことではないんですけれども、そもそも痩せるべきか否かという問題もあるんですが、今、だから毎日のように六甲山に登るように、それ日課にしたりしてるんですけど、まだまだ10日間ぐらいですから、それが三日坊主的にね、終わってしまってはいけないし、で、なぜ痩せなければいけないのかっていうのも、考えなきゃいけないところだなと思って。それで今までね、皆さんも、やめようと思ってやめれなかったこととか、続けようと思って続かなかったことっていうのはもうみんなそうだよなっていうのがある中、まあダイエットなんかは、最もポピュラーな、 続かなかったことや、うまくいかなかったことや、うまくいったんだけどすぐリバウンドしたこと、というような、まあ、挫折の記憶として残ってると思うんですよね。だから、一緒に考えていきたい。私も何度も挫折していますから。で、他にどういうものがあるだろうかというと、例えば禁煙、あと禁酒、それからまあ、何ですかね、いろいろギャンブルとか、インターネット、それからツイッターね、それからテレビ見るのをやめたいとか、スマホのゲームとか、まあゲームですね、ゲームをやめたいけどやめれないとか、他には、まあ、節電とかね、節電とか、節エネルギー系ね、まあ、そういうようなこともあるし、釣りとか、ベランダ菜園っていうのもちょっと出してくるんですけど、要はね、うまくいったりいかなかったりすることってあるじゃないですか。料理とか趣味とか。で、僕思うんですけれども、大抵のことはね、2回ぐらいは失敗しますよねっていうのがあって、でも、2回ぐらい失敗したら人間大抵ね、もうダメだと思うんですよ。あ、俺には向いてねえって思うんですけども、意外とそうでもないよなって成功体験があるんですよね、僕には。僕のような人間でさえあるんですよ。それで、まあ、勉強とか受験もそうでしょうね。だから僕なんかも皆さんに負けないぐらい挫折の多い人間ですから、そういう人間の言うことの方が、聞く値打ちあると思うんでね。そんな僕でも成功したことがいくつかあるんで、そこから、その、なぜ成功したのか、じゃあ、ダイエットっていうか、まあ、あんまダイエットって言いたくないんですけど、体鍛える方向にそれを使えないだろうかっていうことで、多分使えるだろうと思って、ちょっと今回は、ある意味自信があるんですけど、節電っていうのがね、僕やっぱ成功したんですよ。でも、2回ぐらいやっぱ失敗して、電気代がね、高いから、減らしたいなと思うでしょ。ところが電気代ってなかなか下がらないんですよね。で、なんかこれうちメーター壊れてんじゃねえのと思ったことさえあったんです。で、電力会社を関西電力からあれに、まあ、変えたりとか、大ガスに変えたりもして、それの効果とかもあって、それでね、結論から言うと、すごい節電成功して、それは今でも続いているんです。というのは、そうですね、値段言うと8000円ぐらい、一人暮らしで、マンション暮らしで、平均すると、それは季節で変わるんだけど、高い時にね、あれひどかったな、2、3万来た冬があったんですよ、一月に。これはやばいと思って、それで、節電をしても、1万2000円とか、まあ、8000円とか、まあ、その季節によりけりなんで、でも常時高いなというような感じで、電気代って毎月1万とかかかるもんなのと思っていたんですけども、今冬の一番寒いような時期で、実験来たのは電気代は4000円でした。4000円。で、一番頑張って節電した時はね、2500円まで下がったんですけど、思うところあって、そこまで、ね、2500円って基本料金と、今ね、再エネ賦課金とか、わけのわからない、電気を使ってないのに取られる金っていうのが、細かく書かれてますけど、ものすごくあるんですよね。だから、その基本料金を払い、再エネ賦課金とか、まあそういうのはね、使用量が増えれば、また増えるんですけど、ほとんど使用してなくても再エネ賦課金280円マイナスとかね、そうやってどんどん取られていくわけですよ。だから、それだったら、もう電気丸ごと解約するか？いや、それは不便だよねっていう中で言うと、まあ、節電しまくってほとんど真っ暗なような生活をしても、だいたい2000円ぐらいは多分請求が来ると思うので、自分に不自由がないぐらいは電気使ったっていいじゃないよって、ね、電気って自分で起こせるもんじゃないんだからっていう中で言うと、だいたい毎月、今みたいにね、真冬でもいろいろやればエアコン使わなくても全然過ごせるし、あと暖房器具もうちは使ってません。いわゆるガスボンベでつけるような暖房とかを使ってた年もあるんですけど、そういうのは電気代以上に金かかってくるから全部やめて、 今は遮光カーテンっていう、もう安いですよ。2500円ぐらいで買ったと思うんですけど、分厚いカーテンですね。分厚いカーテンと、あとは、自分でこう、パソコンの前でこうやって座ってることがほとんどでしょ、皆さんも。だから、寝る用の羽布団のふわっふわのごっつい布団を、着るように被って、仕事とか、あらゆるゲームでもあらゆることをする。もうそれすればね、もう暖房は絶対いらないですね。それからですね、フローリング生活なんですけど、冬とかに、まあ、ほぼ年中置いてるけど、絨毯。で、絨毯の、これも安かったよ。4000円ぐらいで、だから2メートル四方、もっとか、3メートル四方ぐらいの絨毯が、正方形みたいなのが、4000円ぐらいだったと思いますけど、いわゆるこういう着物のやつね、ぬくぬくな感じのやつ。それ買えるから、それ2枚ぐらい買って、リビング敷いたりして、もう絨毯の偉大さってすごいですね。暖房器具じゃねえのに。電気毛布いらないですよ。電気毛布は電気代かかるから、そんなのいらないでしょ。もう絨毯買って絨毯敷いて、なんならその上に布団敷きゃいいんですから。もう完璧ですからね。で、そのようにしたら、電気代は僕は、だから今月は4000円で来てましたね。実はガス代の方がもう高いんですよ。毎日お風呂に入るんで。うん、なんで、お風呂を2日に1回にすればガス代も下げれるんでしょうけど、なんだかね、やっぱ44歳にもなるおっさんの、清潔への投資という意味では、毎日お風呂に入ろうかなと思ってね。お風呂入ってるのと、あとで僕はなんかちょっとインチキ臭いけど、マイクロバブルってあるでしょ？で、あれを買うと高いんで、まあ、いわゆる、なんていうの、シャワーの、頭の部分をね、1万円ぐらいのに取り替えたらマイクロバブルが出ていいですよ、みたいな。あんなのインチキ臭いんで、まあ、手作りできるんですよね。ホースの根元の部分を、金具みたいなはめ込んで、で、こういうのネットで見て、まあ、全部で2000円かからなかったと思うんですけど、その金具だけと、あとは100均で買えるようなもので、ホースの根元に仕込むみたいな形で、マイクロバブルが出るシャワーにして、で、まあ、そんなね、クリーム状の泡がうわーって出てきたりしません。風呂が、そのシャワーでお風呂をためた時に、お湯が少しくぐもって見える程度です。その泡もしばらくすればもう見えなくなる感じですから、シャワーじゃんじゃん使いながらみたいなことですけど、このマイクロバブルは多分効いていて、マイクロバブルの風呂に入るようになってから本当に病気しなくなりましたし、体を石鹸とかシャンプーでもう何年も全く洗っていません。もういやいや、だってマイクロバブルの風呂に入ってたら本当に勝手に綺麗なんですよ。その証拠に、指とかの爪とか、足とか手とかの爪の間の黒くなる部分、あんなのね、風呂にもう入って出たらね、全部真っ白ですよね。それは普通の風呂でもそうなのかもしれないですけど、普通の風呂にはもう僕長年入ってないのでわかりませんが、マイクロバブルっていうのはもう目に見えないぐらい細かい泡ということで、汚れをね、その泡の力でものすごい取るらしく、それで、だから、シャンプーとかも、全くせずに、僕は、まあ、単発にしていますけれども、頭と顔にね、シャンプーじゃねえ、マイクロバブルを当て続けるんですけれどね。で、そういうようなことをすると、もう毛穴の中まで綺麗になるので、石鹸類を使わなくていいんですよ。でね、石鹸類っていうのは、はっきり言って毒ですか？毒っていうか、石鹸シャンプーっていうのは、化学的なものというか、油なんですね。で、石鹸は油の塊で、その油でもって人間の体の油を溶かして流し去るということで、まあ、すっきりするわけですけれども、必要な油まで取ってしまうんですよね。だから、シャンプーをしまくる人は余計励ますし、頭カサカサになりますよね。石鹸でもそうですよね。カッサカサになります。で、そういうことはね、マイクロバブルのみにしたらもう全くなくてですね、顔とかも、本当にシャワーを当ててるだけですね。もう長年顔を石鹸で朝起きた時も洗ってませんが、全く顔に油とかもほとんど出なくなりました。だからその顔の油っていうのは顔の毛穴とかに詰まってますよね。押したらビュッとか出てくるのがあるじゃないですか。ああいうのももう本当にすごかったんですけど、そのマイクロバブルのシャワー顔にバーッと当てたり してるおかげでどんどん綺麗になって、もう本当肌スベスベですからね僕ね。だからまあそういうようなこともあって、で、まあ結果として電気代もまあ毎月4000円ぐらいって言ったら妥当かなというようなとこまで行ったんで、これはもう完全な成功ですね。で、電気代なんでそうやってまあそう一時期の3分の1以下とかになっているかといえば、これね、塵も積もればなんですよね。何か大きく消耗、まあ、電気を消耗してる何かって考えてたわけですよ。エアコンだとかね。なんか、まあ、電気なんとかみたいなものをやめればいいかなとかね。で、プリンターの電源をね、もう切っとくとか、そういうようなことでしょうか。でもま、パソコンは絶対使うし、フォールアウト4するためにはね、かなりいいコンピューターをフルで動かすし、まあ、仕事はほとんどね、で、テレビ画面と、コンピューター使うし、というような中、まあ、プレステ4もやりますし、という中、ゼロとかにはできないですからね。でも、本当に、廊下とか玄関とかの、電球を、センサー電球っていうんですかね。センサーライトにすると。そしたら勝手に消えるっていうやつ。ああいうものとか、LED もその電気使用量少なくて済むやつとか、そういう風に、まあ、とりあえず、蛍光灯とかは全部変えた方がいいですよね。そう。あれ、蛍光灯変えた時って結構自分で天井の方にドライバー持って行ってなんか工事とかしたかもしれないな。今ね、大体の人、丸いシーリングライトが天井に LED のやつがついてますよね。そうそう。そうだ。これ LED のつぶつぶみたいなのがついた電球、シーリングライトに変えてますよね。その前ってついこの間までっていうか10年ぐらい前か、丸いのがついてたもんね。で、丸いのの太いのが蛍光灯で、そっから LED じゃないや、細い蛍光灯に変わっても蛍光灯が、だから蛍光灯って白熱球と違って電気を、あまり食わないと習ったんですよ、僕らの世代は。ところが、もう LED に比べたら、圧倒的に電気食うんですよね。それで、もう熱くて触れないもんね。もう今蛍光灯がないでしょうけど、蛍光灯を取り替える時とか、大やけどするよっていうぐらい。だから、そんだけエネルギー使ってて。で、LED も、実は、家の照明の LED とかって触ったらわかりますけど、まあまあ熱いですからね。LED って熱出るんだなって、驚くけど、まあそれぐらいですね、お部屋を明るくするっていうのは、昔で言うとろうそく。で、ろうそくっていうのは江戸時代とかも超高級品ですからね。だから、そのろうそくでも部屋なんてほとんど明るくできないのに、これ、LED とかでも部屋中、まあね、仕事できるぐらい十分明るい、本読めるとかありがたいぐらいですけれども、それには相当なエネルギーを使うわけですよ。だから、いわゆるこの LED 照明って、なんか強く、緩めたりできますよね。薄暗くできますよね。そういうような形で、ちょっと眩しいなって思うんだったら下げてとかでも、電気代は結構変わってくるんですね。そういう形で塵も積もれば山となる現象で、本当ね、1円とかいうレベルでも、秒でお金かかってますから、大きく、やっぱそこはあって、油断するとですね、ほんとね、電気代って、人の電気代聞いた時にちょっと信じられないって思うことあると思うんですけど、それ、携帯の電話代とかもそうかもしれませんけど、3万とか毎月払ってる人、ザラにいると思うんですよ。で、恥ずかしくて言ってないだけで。でも3万払ってる人は、どうすれば減らせるんですかって僕に聞いてくることがあるんですけど、いや、わかります、お気持ちはって。自分はそんな贅沢してる自覚ないんですよね、3万とか払ってる人も。で、多分一戸建ての人とかで、家が古かったりすると、LED とかに変わってない人とかは、本当ボロ屋に住んでるのに、えらい電気代払い続けてる人とか、多分いると思うんで、まあそういうことです。で、それをね、ダイエットでもね、できると思うんだよね。似てるから。塵も積もれば山となるでしょ、結局。それで、カロリーの計算とかいろいろあるんですけど、ダイエットが成功しないというか、挫折する理由ってこれだと思うんですよ。痩せたいという気持ちがそんなに継続しないから。というのも、痩せたいなーなんてみんな誰でも思っているわけですけど、 あのね、親の仇のように痩せたいと思ってる人ってそう多くないですよね。例えば異性に振られたとかね、見返してやるんだ、これもあのドラマとかで鉄板ですけれども、そういう動機づけがあった場合には必死になって頑張って痩せますよね。で、そういう闘争心をみんなが持てるのかというと実際持てないですね。というのも異性にモテたいとかそういうような野心っていうのはもともと強い人はいいんですよ。だけども44歳にもなるとね、実は本心からは思ってないんですよね。別にいいんだよ、モテなくてもとかね、痩せてもどうせモテまいとかね、あるいはその美しい体を手に入れたいんだよみたいなことを本気で願っているわけではないので、できればそうであってほしいみたいなね、動機がね全く弱いわけですよね。ですから結局はしかもですね、美味しいものを食べたいんだっていうのも欲望として非常に強いものがあります。どっちかしか両立はしないんですよね。美味しいものを食べたいだけ食べるながら痩せるっていうことは、これはもともとできる人もいます。栄養素をほとんど全部うんこで出せる体質の人は最初から悩みませんが、大抵の人はだんだん年を取ると栄養吸収の能力が上がってきてですね、食べたら食べただけ太るようになるんですよ。だからどっちか選ぶしかないっていう中で、まあ端的に言うと美味しい快楽を追求するか、見た目が、まあスリムになってモテるっていうのを追求するか、どっちがいいですかって言われた時に、モテたいんだよっていうのはほとんどの人はね、ついでの話だと思いますよ。目の前に美味しいものがあるで食べたいんだよっていう気持ちの方が強くて、できればモテたいっていうのはあっても、必死でそんなのはないですよね。なのでですね、私もはっきり言って、もうモテるとか、そういうことに関しては、はっきり言って、半分以上諦めがありますので、動機にならない。動機にならない。でも、私はここでね、別の動機を引っ張り出してくることに成功しつつあるというか、成功するでしょうからね。それを言っておこうと思うんですよ。節電はね、なぜできたんでしょう。それはそうです。はい。電力会社に対する怒りがあったんですよね。まあ、原発事故があって、原発再開騒動というのはありました。これはまあ皆さんのイデオロギーそれぞれでしょうか。私は触れたくないんですが、電力会社の儲ける仕組みっていうのが許しがたいじゃないですか。競争が実質なくて、今競争がね、だから増え出したけど、競争が、NHK もそうです。全くなくて、今こんだけみんな世の中の人はね、競争して、殴り合いしてお互いぶっ潰れていってるというのに、いくつかの業種は競争がないんですよね。で、電力やガスというエネルギー化系は、資本主義の皮を被ったね、ほんとね、国家社会主義であってね。で、その電力は全ての源っていうことで、まあ、特別扱いで好きなだけ儲けていいよっていうか、儲けたいだけ、料金に上乗せしていいよっていう、とんでもない法律があってですね、それで、我々は電気代をどんどん払わされ、それにさらに消費税がつきですよ。再エネ賦課金とか聞いたこともないような、いろんななんか、どっかの貴族が屋敷を建て増しするために多分追加してるんです。その謎の30円とかはね。多分そうです。どっかの宮殿の造営費です。だから、そういう風な金をね、取られていることに対する怒りがたまらなくあって、でね、僕はほとんどそれなんですね。うん。だから、節電が成功したのは、とにかくね、もう電気屋にね、ビタ一文渡したくないというね、そういうような気持ちがあって、だけど電気はやっぱりいるからなっていうな、中で折り合いがついたのが月4000円というラインなんです。だって月8000円払ってた時に比べれば、相当な経済制裁ですよ、電力会社に対する。で、他にもあるんです。消費税が上がるっていうのは、もうこれは私は天下の愚策だと思っていて、国家100年の愚策だと思っていて、 消費税なんて、だって僕ら若い頃まで影も形もなかったんだもん。消費税 0% だったんだもん。それが、政府の無策によってバブル経済崩壊しました。これ、自然現象じゃないですかね。バブル経済崩壊したのはね、人災で、しかも、霞が関のエリート官僚どもが、本当に失政をやった結果です。いわゆる不動産屋が、証券会社がっていう選手、それは嘘であって、金融引き締めということをやらなくてもいいことをやった。証券取引と、不動産取引の税率を上げればいいだけだったのに、それをやらずにですね、全部の利息を上げるというような、日本中の金融引き締めというのを一気にやったので、これがちょうど30年前のお話ですので、1991年ということでね、きっかり30年前にそれが行われ、未だに日本は立ち直ってませんからね。30年間ずっとダメ。これは人災なんですよ。つまり、その人災の自分たちの大失敗の穴埋めのために思いついたのが消費税なんです。もう最悪に最悪を塗り重ねたものなんですよね。なので、まあ、国策としても最悪な消費税ですけれども、もう実質、現実的に、もう我々の生活者の生活、まあ、首を絞めていますよね。なので、僕はね、そう、反政府運動なんですよ。例えば、そうそう、タバコ、酒。僕、タバコって、生まれてから一回も吸ったことありませんし、酒はね、もうね、必要ないのでやめました。40歳ぐらいにはやめました。どうしても飲めって言われた時だけ今飲むような形ですか。実家で飯食って日本酒が余ってるから飲めみたいに言われてもしょうがないから、おちょこいっぱい飲むとかその程度ですけれども、結局、これだってね、なぜやめたかといえば、税金の塊だからです。タバコも税金の塊、酒も税金の塊ですよね。で、まあ酒なんていうのは、ビールなんて最悪ですね。ビールって結局今巣ごもり需要でしょうか。もう相変わらずコロナ禍でも毎日テレビでコマーシャルしてますね。キリンとかアサヒとかクソみたいな。ね、缶ビール。日本人今、コロナ禍でどれだけの人がビールで、アル中になって、自分の娘をレイプしたり、その娘が妊娠してデパートで子供を産んだり、どんだけの悲劇を生んでるでしょうか。自殺する人や、はい、蒸発する人や、ね。人間ね、仕事がなくなったり、商売がうまくなく ならなくな、いかなくなってね。で、家でずっと待機させられたらどうなるかって、ほとんどの人がアル中になるんですよ。僕みたいに、もともと、ステイホームの達人みたいな生き方をしてきてないわけでしょ？僕なんかはもうステイホーム時代忙しくてしょうがないです。本も読まないといけない、これもやらないといけない、やりたいこと山ほどありすぎて、はっきり言ってもうね、てんてこまいですから。ところが、ステイホーム慣れしていない人、アウトドアで生きてきた人や、いわゆる、まあ、タスクというか、ノルマというか、まあ、言われないと、言われて何かをしてきた人が、家にいていいよと言われて、何も思いつかないですよね。家の、自殺した竹内優子が生きてた時のインタビューで、僕は本当こう、もうね、たまたまそれを見たんだけど、一生忘れられなかったのは、竹内優子が、そう、映画のね、映画の発表会ってあるじゃないですか。映画ができましたよって言って、どっかのね、新宿だこどこで、とかいう、そこでね、晴れの舞台なのにね、竹内優子が浮かない顔でね、趣味がありません。趣味をくださいって、ボソって言ったの。これもう10年以上前だと思うんですけども、それをね、たまたま見ていて、それなんかね、すごい引っかかっていて、で、結局自殺なさったじゃないですか。で、全部、その時全部繋がったんですけど、まあ、第一線で活躍するね、美人の女優も、多分仕事しかね、ないんでしょうね。で、仕事しかない人間が無趣味になるんですけど、無趣味な人間がもう家にいていいよっていうか仕事がないよってなると、多分ね、一番絞りを飲むしか仕事がなくなるんですよ。それで、プレミアムモルツを浴びるように飲んで死んでいくわけです。だから、やめろっつうんだよね、ビールは。で、しかもですね、 キリンは三菱ですよね。それからアサヒはどっか知らないけどね。まあ、鳥、あの、サントリーもそうですけど、全部財閥。で、これはね、もともと財閥っていうのは明治からずっと、まあ、お上のね、鉱山を横流しで安くで買い取って、鉱山をやってもらって、石炭をね、掘りまくっていったわけですよ。三池炭鉱とか。で、そこで、まあ、労働者をものすごい安く働かせて、大儲けをしたわけだけど、まあ、それが麻生さんの先祖とかね、麻生財閥とか。何を考えて、ろくなことを考えなくて、その労働者に払った給料を取り返してえなとまで思うんですよね、そいつらは。でね、つまり炭鉱の出口、ラピュタのパズーが働いてるような町、麻生はいうところに酒場を作って、それを、炭鉱会社がね、財閥自ら経営するわけですよね。で、そこで酒を飲ますんだけど、その、舶来のビールとかウイスキーを、これ自分たちで作れねえかな、外国から買ったら外国が儲かるだけだからっつって、また自分たちで作った。それがキリンビールとかアサヒビールですよね。で、つまり、まあ皆さん、炭鉱労働と今なくなったんですけど、いわゆるサラリーマンがそうですけど、サラリーマンに給料払うんだけど、払った給料取り返すためのもんなんですよ。酒とか、女とか。博打、ギャンブル、風俗、全部。ね。全部。で、このからくりに、まあ、ほとんどの人気づいてるんでしょうけど、抜けられない中、やはりね、闘争心を持ってください。選挙の一票で世の中変えられるなんて、まさか皆さんは信じてないでしょうけれど、だからといってね、爆弾テロや一人一殺運動ができる時代ではないでしょう。私は共産党の新聞ね、日曜版、毎月2000円ぐらい取られるのかな。あれを私は他のものを切り詰めて全部お金のかかることをやめていってるのに、唯一プラスで金払ったのは共産党の新聞をね、買うっていうことをもう何年か続けてるんですけど、それは共産党に僕はね、毎月2800円ぐらい入れるっていうのはね、革命資金を投入してるということなんです。だから共産党の人が集金に来るたんびに僕はね、革命はまだですかって聞くんですよ、本当に。で、なんて言うんですか、爆弾テロの、まあ、爆弾を作る材料にも、全部お金いりますよね。そういう話をすると、共産党の、集金に来る人もただの集金人じゃなくて、もう地方議員さんですから、地方議員さん自ら来てくれるんですけれども、その人は、我が党は暴力革命は、放棄しておりますので、と答えられるので、まあ、そういうことにしておきましょうと言って僕はお金を払うんですけどね。本当にですね、すべてが反政府運動なんです。反体制運動なんですね。それを全部合法的にやってますから。で、選挙で世の中変えましょうとか変わるとは思ってるのは、それ騙されてるから。変わんない変わんない。全然変わんないのは分かってるじゃん。もう何十年のこの昭和からの歴史を見たら、その方法では変わらないようにできてんの。だからもうゲームで言うと、攻略法に、こうして世の中を変えようみたいなことは書いてあるけど、それは間違いなんです。思いっきりファミ通が嘘書いてるだけであって。じゃあ、どうすれば変わるのかね。これは大事なとこだから教えましょう。共産党の新聞買っても多分共産党も何もやりきらないと思うんですが、これは僕の、なんて言うんですかね、腹いせというか、なんて言うんですかね、たまに来る選挙にね、ただで一票入れれるわけですよね、皆さん。金も払わず一票入れられるんですけど、あんなもんはただのね、ごっこです。だけれども、結局世の中を動かしている、宗教団体とかね、某宗教団体とかね、あるでしょ。ああいうのって全部金の力がすごいんですよ。共産党も赤旗新聞で、その収入、もうね、100年の歴史のあるね、反体制、結社、共産党、日本共産党はですね、赤旗新聞の収入で、政党で一番収入があるんですよ。資本主義を放棄していて、機関紙を売るだけで、政党で一番、金を稼いでいて、その金で何をやってるかっていうと、あれをやってるんですよね。スパイ組織の運営をやってる。だって、共産党はいろんな桜を見る会とかの、すっぱ抜き、あれ全部共産党がやってるんですよね。そうすると何かというと、なんか文春とか、文春法とかよく知らないけど、週刊誌がありますけれども、あれと同じ規模の調査能力を持っている。つまり、諜報組織を持っているということです。だから、まあ、 政府に対する嫌がらせしかしない党と皆さん思ってるでしょ。その通り。それでもよっぽど偉いよ。国会で今唯一気を吐き続けてるのは日本共産党ですからね。だから、まあそうやってですね、バランスを取るために、毎月2800円ということは1年間にもう言うに2万円、3万円ぐらい。どっかの党に皆さん別に共産党でなくてもいいよ。何党でも好きな党があったら、もしあるものならばさ、まあ、自民党とかさ、何とか立憲とかさ、そんなところにさ、皆さんの金を、送ったってで、ほんと、何にもならないと思いますけれど、一番面白いところは日本共産党だと思うので、そういうところにですね、皆さんね、金をね、自分の、理想実現のために少しでも役に立ちそうなところあったらね、金を送るっていうことをするのがね、一番気持ちがいいですよ、本当に。それ力、金イコール力だから、1000円でも力だから、一票なんてタダで入れてる一票なんか力でも何でもないから。だから、もうあんなものはね、捨ててしまって、まあ、いわゆる何か政党政治的なもので、やりたいことがあるんだったら、支援する組織とか宗教団体に金を入れたらいいんですよ。まあ、それはいいとしてね。僕は、それよりも世の中を変えるいい方法はいくらでもあるんです。それは自分が変わること。政治に期待する人ってどっちかというと、他力本願ですよね。マシなシャーみたいな人が出てきてくれて、世の中を正しい方向に導いてくれたら、自分の生活も良くなるだろう。こんなね、夢物語信じてる奴がいるとしたら、バカ！そんなわけないんだから。で、はっきり言いますけど、他人って変えられません。それはおかんでもおとんでも変えられません。あれは他人ですらないのに変えられませんよね。だからね、他人にこうしてほしいって考える考え方をまず放棄すべきです。ここが自己啓発本なところですが。で、言えば自分っていうのは一番変えられる可能性があるわけですよね。ところがこれダイエットとかね、禁煙とかでもそうですよね。自分で自分を変えるのは法律にも違反しないし、誰にも怒られないというのに、自分って手強いんですよね。で、その自分を、ねじ伏せるには、やはりね、何が必要でしょうか？怒りです。怒りが必要なんですね。で、自分に対する怒りっていうのもあるでしょうね。どうして痩せられないんだとかね。どうして我慢ができないんだとかね。あると思います。でもね、自分に起こってる怒りもね、継続性、長続きしません。つまり、ヒステリックに運動して体壊して、ちょっと体重減っても、その怒りが継続しないで、リバウンドするっていうのが大抵のパターンじゃないですか。100年でも1000年でもね、呪い続けられるぐらいの怒りっていうものをね、どっかに持たないといけないんですよ。そうすると、はい、やはりですね、NHK に対する怒りとか、電力会社に対する怒りとか、まあ、ユダヤの金融資本に対する怒りとかありますよね。で、そういうものに対してね、まあね、政治がどう、マスコミがどう、インターネットがどう、それは全部ダメ。自分でね、経済制裁を、まあ、与えるわけです。例えば、消費税が上がります。そうすると、こっちは物が高くなるから買いにくくなります。買わないという手がありますよね。スーパーで結局消費税がじわじわ政府の力で上げられていくのは我々抵抗する方法がないわけですよ。で、抵抗する方法がないという悔しみがありますよね。とんでもない悔しみ。ところが、最後の権利っていうのは、スーパーでそれを買うか買わないかという権利はこっちに残ってるわけですよね。ならばね、買わないというね、力を行使してください。ね。そのケーキ、高いじゃないか、買わない。このお魚、消費税のせいで高いじゃないか、買わない。まあ、まだ 8% のね、あれがつきます、食品は。それでもそんなもん、でも 8% も取りやがってと思って買わない。消費税全般に腹が立つから僕は消費税がかからないね、お魚の食べ方として、なんと釣りを始めたぐらいですからね。まあ釣りにも釣り具というものに消費税がかかったりするので、ほんとこれとの戦いもまだまだ続いていますけど。どうなるかと言いますと、 景気が悪くなります。皆さんが消費税が高いから怒ってスーパーで物を買わなくなると経済がますます悪化して、いわゆる金は天下の回り物ですから、みんなお金をなるだけ使ってくださいと言うべきなんでしょう、愛国者ならば。しかし私はもっと愛国者なのでもっと賢いことを言う。金を使うな、使わなければですね、景気が悪化します、経済が悪化しますね。つまりですね、消費税をちょっとでも上げれば、上げれば上げるだけ庶民はお金、私物になって金を使わなくなって経済が悪化するという、この現実をですね、キャツラに思い知らさねばならないんですよ。叩きつけなければならないんです。ね。だから、皆さんね、その我慢というのはね、絶対すべき我慢ですよ。痩せ我慢でも。とにかく勝手に消費税、税金なんか上げやがって、二度と買ってやるものかと言ってですね、経済を悪化させてみてください。そしたらね、ますます税収が下がってね、消費税がいかに愚かな愚策であるかという、もうやめましょうということにね、追い詰めることもできるわけですよね。ね、空見ろ、経済が悪化したじゃないかと。消費税なんて考えたやつは、ほんと、貼り付け獄門一族老と皆殺しの上、市中引き回しを後からつけるっていうようなね、ことをやってもいいと思ってるんで。で、まあ、そういうようなことでございまして、東京は火の海になったでしょうか。どこまで話しましたっけ？そう。この怒りをですね、ダイエットに持ち込めないか。私は、今言ったような、まあ、反資本主義的なね、まあ、今の世の中で絶対やっちゃいけないことをですね、やることで全て成功させてきました。節電成功しましたね。釣りもですね、やってみたら難しいの。もうね、ゼルダの釣りのレベルではございません。1年目、もう大失敗しました。インターネットで釣りを調べると、大抵ルアー釣りがいいというふうに出てくるんですけどね。ルアー釣りなんか釣れるもんですか？釣れてんの見たことねえよ。で、ルアー釣りってね、餌代とかかからないからいいやと思って始めたらね、まあね、見事に罠にかかりました。私釣り1年目に30万円ぐらい釣りの道具にね、全部ね、費やしてしまいました。いや、魅力的なんですよ。楽しいんですよ、釣りというのは。釣りというのはね、現代社会で多分ね、最後誰でもできる狩りですね、狩り。ね、海に向かってね、ルアーをね、2、30メートル投擲するんですけども、今の世の中でですね、当たったら人が死ぬようなものをね、2、30メートル投擲できる遊びってね、ないんですよ。だから、ほんと針のついたね、ゴリゴリのものね、遠ければ100メートルぐらい飛ぶんですよね、確か。90メートルとかね。で、そのね、70メートルまで飛んだんだけど、あと20メートルどうしたら飛ばせられるだろうとか考えるのはね、ほんと楽しくてですね、弓矢と一緒ですね。で、どうすればね、あと1メートルを稼げるだろうっていうような、あと1メートル遠くに飛べば、タイが釣れるのにとかね、思うようにできてるんですよ、釣りというのは。それでですね、竿もね、ちょっと安物より高いのがいいかなとかね、そういうふうにね、そうなってくるとね、もう糸がですね、糸の重さが厄介になってきて、で、糸がね、軽くて、細くて、それでいてね、ピンと張って、切れなくてっていうようなね、そういうものになるとね、もはや宇宙技術になるんです。なのでね、もう、糸が5000円とかする世界に突入しますので、あっという間にね、莫大にお金をね、失うんですけど、それこそが、インターネットも所詮ね、資本主義のね、具でしかない、道具でしかないですね。インターネットの情報がいかに当てにならないかというと、釣りでね、やっぱ大事なことは楽しむことではなくね、ほとんどタダでね、魚を食べれる魚をゲットするということです。そうなるともう一択しかないんですね。地元でじいさんたちが釣ってるサビキ釣り一択です。もうただね、座り込んでね、長い竿を使ってね、それでもうサビキなんてね、リールいらないレベルですよ。ほんとね、ジジイでたまにね、ノベザオっていうので、サビキやってる人いますけどね。もうね、サビキ釣りだったら、竿の長さ分だけでいいですから。で、竿の長さが4メートルあればね、水中に大体ね、2メートルぐらいは沈みますから。そしたら十分魚なんて釣れますからね。で、もうリール巻いたりする必要ないの。だからね、リールもね、 あの、ルアー釣りするとね、もう超いいリールが欲しいとかね、もうみんなね、一番高い7万のリールみんな使ってるとかね、そういう世界になるんですけども、あの、ただのサビキ釣りだと、リール1200円のでも高すぎるぐらいですから、もうほんと、なくてもいいやと思うぐらいですから。だからね、竿とかが4、5000円ですよね。で、サビキが、100円ショップで売ってるから、100円として、110円として、そのサビキもね、毎日丁寧にね、なんていう、使い回すんです。そういうような形をするとね、どうしても必要なのは餌ぐらいになってきて、で、その餌が1日で100円分ぐらいで済むと思うんで、結局そうやったら初めて黒字が出てくるっていう形ですね。消費税かかりませんからね、釣った魚には。で、これも1年中釣れませんので、寒くなると魚は釣れないので、1年の半分、まあ、半分も釣れないんですけどね。3分の1ぐらいのシーズンは魚食べれるかなという感じになりますね。まあ、それもね、僕の一つのね、反政府運動なんですね。で、他にも、成功してきたものは、このようにですね、天下国家にですね、対する怒りをですね、僕は、政治家にもなれませんでしたし、いや、なろうとしたわけじゃなくて、そう、よくね、政治に出たらどうですかみたいなことをね、言うバカがいるんですよ。そう、東辻さんという。そういう人はね、結局ね、誰かを利用してね、自分に都合のいい人をね、おだてて政治家をやらせてね、世の中を良くして自分が得しようというね、最悪の他力本願。これ民主主義のね、本性ですよね。誰かをおだてて、世直しをさせて、その世が治ったら自分たちはいい思いができる。でも自分は一票投ずるぐらいはするけど他は何もしないっていうようなことが民主主義の正体であって、結局、おだてられて政治家になるやつって途中でそれに気づいて、なんだよあいつら、汗も流さずによって、汗も涙もこっちは流してるのによって言ってひねくれて、政治家っていうのは結局国民を恨むようになってきて、そして結局握った権力で今度は国民をいじめるようになるんですよね。だからそれはね、私とて同じですので、絶対政治に出るような愚は犯さない。そもそもが、まあ政治というのは大変おせっかいなものです。で、明治の政治家とかは本当におせっかいでしたけれども、それができる人だったんですよね。その人のために生きて自分は何にも質素倹約をしながら世の中を良くするために生きるということ。でね、この幻想みんな持ってるでしょうかね。今はそんなバカいませんよ。そんなことは、夢物語になりましたんで、結局なんていうんですかね、おせっかいのもうふりをして、詐欺師っていうものばかりになりました。政治家というものは。それが当たり前になったんでね。なので、もう民主主義は死んだんですけども、どちらにしても、僕はだからこれを言うとね、みんな絶望するんですよ。ああ、もうダメですよ。この国は終わりですとか、世界は終わりですってね、東出さんがまた言うんですけども、違うんだと。そこでお前らの頭の悪いのが出るんだよって言って、さっきから言ってるだろうと。世直しはなと。自分一人でできるんだと。ね、僕は本当のこと言ってますよ。部屋の片付けとかもそうですね。部屋の片付けはいいよっていうのは、自分の部屋というのはね、一人暮らしの場合は、自分の部屋にはね、自分のね、独裁、100% の独裁が敷けるんです。こんなにね、も、自分の思い通りに行くことはね、部屋の片付け以外にないんです。だから、部屋の片付けというのは、独裁者になった気分になって、貴様はいらない、貴様はいるというふうに、バーッとやるとね、一発でできるんですけどもね。まあ、そういうふうにですね、実はですね、世直しというのは皆さん、世界全部をね、改良しなければできないと思ってるでしょ。大間違いなんだな、それが。実はですね、自分の手の届く範囲だけ直せばね、いいんですよ。自分以外の人間まで幸せにする必要は本当にないんで。これ僕エゴイズムなこと言ってるようですが、これ本当のこと言ってますから。これね、西野とか、金婚の西野とかがね、言うことの逆言ってる。金婚の西野とかは、僕はみんなを助けたいみたいなことを言うでしょう。ね。そういうやつがインチキなんだっていうことはもうわかると思います。その逆で言えば、人なんか助けなくていいから、自分を助けなさいということなんですよ。ね。で言うとね、自分の部屋を片付けるとかね。いらないものを買わないようにするとかね。酒とかタバコ、ほとんど税金ですから、 税金を無駄に払わないようにするとかね、いろいろあるわけですよね。電気代をね、無駄に電気屋に儲けさせないようにするとかね、必要な分を、それはお金当然払いますよ。それをタダでって言ったら強盗ですからね。必要な分はちゃんとお金払わせてもらいます。ところが世界は欲しいものに溢れているというばかりに、世の中というのはですね、あなたに必要のないものを買わそうと必死なんです。もうこれは資本主義が完全に自転車操業に入っている昨今においては、本当に昔はね、必要のないものを買えなんていうのはね、詐欺師だけの専売特許でした。ところが今ジャパネット高田だろうがなんだろうが、もう大手を振ってね、それでね、なんか紳士淑女のような顔してね、入りもしないものを買わせる、これが世の中のためになるんだみたいなね、そういうようなわけのわからない時代になりましたけれども、いらないものは買わないようにするとか、そういうことを実践するだけでですね、自分の生活はなんぼでも良くなって、世の中なんぼでも良くなるんです。で、これはっきり言いますと、一人一人がもしその自分の生活を改善することができれば、世の中は良くなるんですよ、本当に。だから昔のね、江戸時代とかの日本が多分相当ね、いい社会だったと思うんですけど、基本的にはね、そんな国家とかね、そんな大冗談に構えてね、坂本龍馬みたいなね、変な野心を抱かなかったと思います。ほとんどの人が自分の家とか村とかね、小さな小さなレベル、まあコミュニティ意識あったでしょうから、村とかいうレベルはあったと思うんですよね。本当ね、今でいう町内会レベルですけど、本当ね、町内会の自治会でもね、どれだけ難しいでしょうか。マンションで一つのことを決めるのに本当に大変なんですよ。だから国がとかね、自治体がというレベルでね、何かをやりましょうなんて言うのは言っちゃいけないことなの。もう自分の団地の政治が最大の政治ぐらいに考えて、それでもほとんどね、自分の意見通りません。みんな別々の意見言うから。ね、10年も20年もね、ペンキの塗り替えができないマンションなんかザラにあるんです。で、それに対して言えば、家族、3人家族で3人意見違いますよね。家族でも例えばね、家の間取り、模様替えするとかね、テーブル買い替えるとかね、もうこんなのもなかなか決められないですよね。まあ、その中で言うと、まず自分一人の世界っていうのは、多分一番自分の思い通りに行くことですから、これをやりましょう。部屋が散らかってる人とかね、多いと思うんですけれども、これは自分一人の生活も改善できないってことですね。自分一人の生活を改善できない人間に世の中がよくできるはずがあるでしょうか。いや、ないなんですよ。だから、否なんですよね。自分の生活をまず良くしましょうと。そういう人間なら、もしかしたら町内の生活も良くできるかもしれませんっていうね、レベルであって、いきなりね、人に、まあ、例えばね、自分の部屋が散らかっているのに災害救助に行くようなやつ、ボランティアとかに行くようなやつ、ああいうやつはダメですから。結局、人に褒められたいとかね、そういうようなことでやってるわけであって、自分を救済しろと。で、余裕があるんで人を助けるっていうことが人助けなんだということなんですね。なので世直しというのは結局一人一人でできることなので、皆さんこのラジオ今日聞いた方はですね、もう世の中を良くしようなんて思わなくていいです。自分を良くしてください。それでダイエットなんですけど、ダイエットの目的は決まりました。はい、これはですね、自由を得るためです。皆さん、自由を得る、真の独立を得る、まあ、ガンダムというとジオン公国ですけれども、指図されたくないですよ。ジオン公国はね、連邦の下部組織だったんで、連邦に逆らえなかったんですよ。まあ、師匠がいて弟子がいたら弟子みたいなもんですよね。で、まあ、師匠がカラスは白いのだと言えば白だと言えということを僕も散々師匠に言われてきて、こいつって。いつか明智光秀みたいにぶっ殺してやるかなと思っていたら、ああ、でもその師匠、去年コロナじゃないか、多分コロナかな、隠してるだけだと思うけど、急に亡くなっちゃったんですよね、ナーム。それで、まあそれはいいとして、人に指図されたりとか逆らえないっていうようなことは嫌ですけれども、まあ世の中ほとんどの人がそういう状態にあるんじゃないでしょうか。会社でもそうですし、本当に人間関係というのはもう逆らえませんよね。いろいろ人質に取られているような人も多いでしょうしね、家のローン、家族のね、子供たちの将来とかね、そういうような就職とかいろいろなことで、 言いたいことも言えない。例えば YouTuber なら YouTube にバンされたらもう生きていけないから YouTube の規約に従わざるを得ない。こう言いたいことも言えないとかいろいろありますよね。で、世の中というのは結局何とかして人を奴隷にしようと、してくるわけです。まあ、奴隷というとね、鎖つながれて死ぬまで働かされるイメージがありますが、そんなことないですよ。もっとポピュラーなんですよ、奴隷って。奴隷って、中世ぐらいまで、とか、まあ、近代まであったわけですけれども、例えば、船が来ますよね。大きな船が外国から。だから、まあ、中世とかの船って、まあ、大航海時代の船は違いますけれども、地中海とかで運用されてる船って、大抵オールがいっぱいついてますよね、船に。うん、ゴーストオブツシマで来たね、モンゴルの船にもオールがいっぱいついてましたけど、あれ人間が漕いでるわけですよね。人間が漕いでるって言ったって、こんなもう普通の人はあんなしんどい仕事しないから、奴隷が戦争で捕まった捕虜とかが全部奴隷にされてやってて。で、死ぬまで働かされてるっていう印象ですけど、あれは重要な船のエンジンですから、いざという時に体がボロボロでね、動かなかったら意味がないんで、結構いい飯を与えられたりですね、体もムキムキになってくるんで、まあそこから兵隊に出世する人もいるでしょうし、まあ病気がね、船底に閉じ込められてますから、一人風邪ひいたら全員風邪ひいたりするじゃないですか。そしたら船が全く動かなくなるから、ね、船底が全部病気が蔓延してたら、それは船の上の方にいる兵隊たちもみんな病気になるから、だからね、多分医者とかもいたでしょうし、それなりに奴隷ってね、死なない程度には、酷使されるんだけれど、死なない程度には面倒を見てもらえてたはずなんですよ。それって言うと今のサラリーマンなんか完全そうですよね。ね、非正規労働とかね、正規労働でもそうですけれども、昔の奴隷と今の奴隷何も変わらないですよね。そうすると、なんとかそれを脱したいのはジオン公国みたいに独立したい。まああれ独立失敗しましたけれども、でも戦ってでも独立したいなと思うじゃないですか。独立するため何が必要でしょうか。経済力ですね。まあ、ジオン公国もまさにそうであって、国家が、まあ、ジオンって言うとあれですけど、まあ、どこでもいいです。ポルトガル、あそこでもいいですね。オランダとかでもいいですね。実在する国家でも、アメリカでも。まあ、大国から、独立しようと思ったら、あれなんです。経済力をまずつける。自分で稼げるようになるっていうのは、まあ、第一です。で、まあ、これは本当みんなに分かりやすいとこから話してるんですけど、まあ、金さえあればね、言うこと、上の言うことを聞かなくてもいいですよね。YouTuber でも何でもね。で、YouTuber だって、あれ、YouTube 止められると困るから、YouTube に逆らえないけど、本当に大金持ちだったら、自分で YouTube 作ってやるよみたいなことになるんで、金ね、まあ、YouTube にヘコヘコしなくてよくなるわけですよね。だから、金さえあればって思いますけど、これね、金、そんなにね、簡単に稼げないようにできてるんです。これまた。だってさ、まあ、中卒とか高卒レベルって、ここまでは誰でも考えられるじゃん。ああ、俺も金さえありゃな、で、誰でも考えるんですよ。金持ってるやつの、言うなりになっている自分を知っているから、じゃあ俺も金持ちにさえなれりゃな、何か稼げる方法ねえかな、銀行ごとでもすっかみたいに、その程度だと、豚箱行きで終了っていう風に、で、世の中できてるんです。金は、そう簡単に庶民が金儲けできないように、先に金持ちになった奴らが、もう作っているので、金があったら俺も自由になれるのになっていうのは、ダメなんです。このルートで行くとダメなんですね。そうするとどうしたらいいでしょうか。そうですね。ありますよ。例えばね、すんごいお金がない国が独立したとかね、貧乏でしょうがなかったね、長州藩とか薩摩藩とかね、全部ね、ひっくり返しましたね。独立してね、日本乗っ取りましたよ、長州藩や薩摩藩や、貧乏だった佐賀のね、鍋島藩や、そういう藩はね、いろんなあれやこれやをやってね、軍事大国になってね、江戸幕府のね、弱点をね、虎視眈々と伺ってですね、最後は東京を占領するとこまで行きました。未だに東京を占領してます、その人たちはね。どうしてそんなことができたんでしょうか。それはですね、経済っていうの、経済力なんですけど、軍事力も経済力から生まれるわけですけどね。まあ、戦国武将なんかもそうですがね。これ、入りと出がありますよね、当然。入りと出が。 で入ってくる金と出ていく金というのがあるんですけど、これははっきり言います、出を見直せとね、入りと出でね、もっと金が入ってくりゃ俺もっていうのは、これバカの考えなんです。あの出ていくものを絞るのは誰でもできることなんです。さっき言いました、スーパーで何を買うかは奥さんあなたの最後、あなたがそれをカゴに入れるかどうかの権利まではね、政府はね、奥さんって言って腕掴んでね、腕も掴まずにね、刺身のパックをね、強制的にね、カゴに掘り込むということはね、やっぱりできないんですよ。やっぱ私いらないわって言ってね、しかとできるわけです。つまり、出の方が、庶民は抵抗できるんです。入りは、ね、給料を上げてくれとかね、そんなのって絶対にできないんですよ。こっち側は給料決めるのは金、資本家の方ですよね。労働者が給料決めれるわけないんだから、入りというのは増やせないんです。だから結局、宝くじ買いなさいとか言われてしまうんですよ。ふざけるなと。もうね、本当に、奴隷であるだけではなく、その結果、宝くじ買ったりした日には、もはやね、なんていうのかな、人間としての尊厳までね、踏みにじられてると考えてください。ね。つまり、ああいう、完全に負け戦のような、まあ、なんていうんですか、博打の、主催者は何しても、得する。だけど、それに集まってくる連中は全部身ぐるみ剥がれていくっていう、みんな、淡い夢を持ってくるんだけど、みんな犠牲者になるっていうようなもんでしょ、ああいうものは。だから、そういうものに、一縷の望みをかけて、宝くじ買っちゃった。それがたとえ1000円でもね、人生の大敗北になりますので、絶対やってはいけません。そういうことをやってると、自分への、自信というか、尊厳がどんどん失われていって、尊厳を失われると何が怖いってね、自分で自分を尊敬できなくなるんですよ。自分で自分を可愛く思えなくなるんですよ。私なんてって、つくづく思うようになるんです。だから、これは絶対やっていけないこと。そうすると、出を抑えることを考えましょう。生活費というのはゼロにはできません。ゼロにはできませんし、子供さんがいる人なんかは、教育費はね、ふんだんにかけた方がいいです。それはね、日本人はね、大昔からね、どんなに貧乏してもね、子供にだけは最高の教育を与えようと頑張ったもんですよね。だって、それが一番いい投資になる。一番貧乏から脱出する近道が子供にいい教育を与えるということですから。しかし、今の時代にね、皆さんがね、子供に教育で出世、そういうようなね、時代でもないんじゃないでしょうか。もはやね、子供がいるよなんていう人の方が少数派でしょうから、これを聞いてくださってる皆さんは。独身というようなことで考えていきますとね、一ついい方法があります。それはですね、まあ、長崎に住むことなんですけど、長崎じゃなくてもいいですよ。結構長崎のような街はいっぱいありますから、地方都市でですね、まあ、どこも今コロナで苦しいですけれどもね、東京よりもずっといい生活ができる地方都市は山ほどあるんですけど、まあ、僕が言いたいのは田舎暮らししろとかね、そういうことじゃないんです。まあ、今日本中で言われてるね、田舎移住のプロパガンダね、これは満州移住と同じでですね、どえらい目に遭います。限界集落とか離島なんかにね、移住した日にはね、命取られます。これはね、政府の役人どもが、ポスターなどを作って、移住応援なんとかとかいうのは、もう絶対信じちゃいけないやつです。もう見えてる地雷です。もうだって、これ、満州移民、ブラジル移民、ハイチとかの、ハイチじゃなかった、キューバとか、もうね、もうどれだけ、前科がありますか？日本の政府が、国民がちょっと減らしてなと思った時に、外国に移住させるっていうね。で、その外国にとっては、まあ、奴隷をゲットしたいから、日本政府と相談して、あんたんとこ子供余ってるんだったらくださいよ、みたいな。そんなことってね、ザラにあるんですから。で、まあ、そういうね、田舎暮らしのおすすめではなくて、僕が言いたいのはですね、人口がね、日本って多かったわけです。めちゃくちゃ多かったんですよ。戦後、コロニー落としで死んだ人口が一気に戻るっていうぐらい、これガンダムの話ですけど、リアルの世界でも、日本人はね、戦争で確か300万人死んだのかな。 で、300万人がね、戦争終わった後ね、一気に戻ったわけですよね。それが今、うちの両親とかの世代、70から80とか、そういう世代で、まあ、どんどん死んでいってるわけですけれども、まあ、その証拠は皆さん飛行機から日本見たらわかるように、もう平地という平地が全部家という状態になりましたね。まあ、本当に畑を全部潰して家にしないと足りないというぐらいね、本当に家が足りなかったんですよね。だから海も埋め立て地にしてマンション建ててっていうのね、今その必要ゼロですよね。世の中って面白いよね。とにかくね、人が増えてる時っていうのは住む場所がいるっていうね、フォールアウト4じゃないですけどね、本当にね、純粋に土地がいるっていうようなことで、まあ立ちも立ったりマンション団地ということで家なんかも山ほど建ったわけですけれども、今家が余っております。家が余っております。その中でもね、まあいいですよ。あのね、まあね、こういう不動産のインターネット見てもね、こんな立派な家が100万円で売ってるよなんてことがザラにありますね。土地付きでもね、100万円とか。でもね、もうこの際だからね、買うより借りた方がいいよって。だって気に入らなかったらどんどんね、引っ越せばいいんだから。そしたらですね、昔だったらまあまともな家族が住んでいたような一戸建て、そういうようなところがね、家賃1万円とかで借りれるようなところもあるわけですよね。4万円とかもありますね。この間ブラタモリでやっていたね、海軍交渉のあったクレンの、崖上の大佐とか高級軍人が住む用の、まあ、日本家なんだけど、量産型軍人の家っていうやつね。もうほんとガンダムの世界に出てきそうな、かっこいいやつ。ああいうような家、だから昔家族7人ぐらいで暮らすような広さでしょうか。そういう家、家賃4万円ということでしたね。だから戦争中から数えて築80年ぐらい経ってると思いますけれども、もう90年かな。でも、まあ立派な日本屋です。で、呉という町で、住めるかどうかは、まあ個人個人いろいろね、お仕事の関係、仕事探すところから必要かもしれませんが、とにかくですね、まあ家賃が1万は極端に安いですけれども、でももうただでも住んでほしいというようなとこももちろんあります。ただね、安ければいいってもんではないから、さっきから言ってるように電気代も2000円までは下げれるけど4000円ぐらい払う生活はちょうどいいよっていうことを考えると、だいたい4万円でどうでしょうか。家賃4万円で十分な、過不足ない生活というか、例えば一人暮らしでね、家がね、めちゃくちゃ大きかったら、もう毎日怖いですよね。トイレ行けないぐらい怖いですよ。だから、めちゃくちゃでかい家に住む必要はないんだけど、めちゃくちゃ狭い、掘ったて小屋に住むのもなんですから。というようなことで考えると、昔家族が3人とか4人で住んでいた、マンションとか団地の広さに一人で住むとしたら、もう十分ですよね。部屋3つも4つも使えますからね。で、家賃が4万以内に収まるという生活をすれば、多分東京で生活するのの半分以下の、コストになりますよね。買い物をした時の、出費も減るはずですから。なので、まあさらにね、いろいろ食べ物が美味しい、空気が美味しい、水が美味しい。水でもですよ、水道から出る水、驚くほどうまいですからね。地方に行ったら。まあ、日本中行ったわけじゃないけど、九州なんて、長崎県なんてね、どこも水恐ろしくうまいですからね。水道から出る水が。多分それだけでもね、多分毎日飲んだりするじゃないですか。浄水器とかウォーターサーバーではね、お金払ってる人もいるでしょうけれども、毎日体に入ってくるものだから、累積するとどれぐらい体にいいのかちょっと想像もつかないレベルで体にいいです。だってお風呂とかシャンプー、頭洗うのとか顔洗うのも全部その水を使うわけでしょ。だからそれもね、世界有数にいい水ですからね。その日本の山の水っていうのは世界有数にいい水ですから、多分世界的に考えれば石油よりよっぽど高いですよ。だって石油なんてね、リッターで考えたらめっちゃくちゃ安いですから、原価だから、石油と水比べたら水の方が圧倒的高いわけですから。そんなものをそれこそ浴びるように使えるんですからね。何を言ってるかというと、そういう物件に住む場合にはですね、大体崖上なんです。わざわざ崖上に住まなくてもいいじゃないかと思うかもしれませんが、人口が増加した時に何が起こったかというと、長崎に象徴されるように、もう平地に土地がないから、崖に、石垣を築いて家を建てようとやって、段々畑状の あの家というものが日本中にあるわけですよね。これはいいんですよ。これはね、宮崎駿とかスタジオジブリはね、もうそういうね、崖上に家のある街しかね、絶対絵にならないって言ってね、あの舞台にしないんですけれども、あの実は平地はね、おじいちゃんおばあちゃんがね、最後に行き着く先、まあ水は高くから低きになんとか、まあ足腰が立たなくなった老人たちはみんなですね、その崖上の家に住めなくなって、なんとか平地に降りてマンション暮らしができないかと、まあために貯めた小銭をですね、もう放出しつつあるわけですよね。ですから、その平地の方が楽だしって言って探すと、やっぱり高いわけです。減った人口が全部そこに集中してきてるわけですかね。コンパクトシティ計画などもありますけど。でも、じゃあその人たちがもともと住んでいた家ってどうなのというとですね、これ今値段がつかないぐらい大変な状態にあります。まあ僕も長崎でおばあちゃんが2年前に死んで、その家土地をうちの親父が売ろうかどうしようか、そもそも売れるのかと言って悩んでいますが、その家はですね、幸いにはね、もう一番低いところにあるんです。長崎ではね、低いところの土地はいい土地なんで。ところが、その家から見える崖っぷちのダーという家。これはですね、はっきり言ってですね、もしこれをおばあちゃんの家で我々相続していたらですね、丸ごと相続放棄をしないといけないぐらい大変なことだったと思うんですよね。まず、人口が減ってるので空き家になる。こんなもんを借りたいとか買いたいなんて人がまず現れそうにない。そして、そこに住むのが、生活が大変すぎて全く売れないわけですね。上についてる家なんかそれこそ築20年で0円になりますから、それがみんな築50年とかですから、そんなものは取り壊し費用だけですごいお金がかかる。それにも崖の上の家ですから取り壊す費用にプラスアルファの金がめっちゃかかる、などなどありまして、とにかく迷惑なんですよね。そういうものが残ると。で、どうなるかというと、とりあえず騙し騙しでも人に貸すなりできないかなとなるわけですよね。そしたらですね、高くでは借りてくれませんよっていう話になる。ああ、そうだよなと。だけれども、それを売るとか家を壊すとか言うと、もう莫大な金がかかるわけです。ね。100万円で買ってくれる人がいたらすぐにでも売るよっていうような、家一軒ですからね、土地付きで。それでも100万円でも売れるんだったらすぐ売るよって思ってても、100万円でも誰も買いませんなんていうのはザラにあるわけですね。そうすると、じゃあ家賃1万とかで誰か住んでくれないか。まあ、民泊にしようなんてね、一昔前なら、というか去年一昨年なら言ったんでしょうが、これはコロナでね、まあ全部吹き飛んでますけれども、まあ、1万円だったら借りてくれる人いるかもしれませんね、みたいな世界じゃないでしょうか。そうするとですね、これ、1万円で誰が借りたのって言ったらね、なんか東京から I ターンしてきた若い人で、なんか体鍛えてるんで、足腰強くなりたいぐらいなんで、坂の上でも大丈夫ですっていう若い人なんですよ。あ、そりゃよかった、ニーズがあったね、というようなことじゃないでしょうかね。で、その人が家をリノベーションしたいんだったら、まあ、勝手にしてくれていいよということで、リノベ代は、勝手に出してくれるんでしょ？その人がと。もちろん、手作りでリノベしたいんですとか、どうぞ勝手に、もう家潰す気でかかっていいからね、みたいなことで、まあ、お互いにニーズが合うというようなことになると思いますね。そうするとですね、やっぱりですね、そういう生活をするのに、体が太っていてはダメです。体が太っていてはダメです。そしてですね、これはね、何にでもね、やっぱ依存するとね、奴隷にされるんですね。例えば、東京でサラリーマンでお金稼いでる人はね、何不自由ないような気がするでしょ？ところが、これなんかどえらいことになって食べ物がないような時代になったらですね、お金はいくら積んでもね、うちは売らないよみたいなことになって、田舎の農家さんがね、もう米を一粒も売ってくれないような時代になるかもしれません。そしたらですね、いかにね、都会に住んでる人間は弱いのか。だって、都会に住んでる人間が東京1000万人ですか？それが、誰一人米を作ってないんですよ。そうすると、本当武蔵野平野というね、莫大に米ができた平野を全部潰して、コンクリートで家建ててしまっているから、大バカなんですけれども、その1000万人が、1日たりと食べれないですよね。長い、生き延びれないですよね。いわゆる地方から、お米が入ってこなければ。 まあ、海外からの輸入も入ってこないような時代になれば。その時思い知りますよね。なんで俺は畑をやってこなかったんだろうとかね。でね、まあね、人間ね、家が、まあ、例えば一軒家があるとして、まあ、そうですね、日本の一軒家って、明らかにね、無駄にでかいですよね。まあまあ、世界に比べれば小さい一軒家ですけれども、世の中が変わって、例えば、おじいちゃんおばあちゃんの頃の家っていうのは、家って、法事を行うためのものだったんですね。法事を行うとですね、親戚一同が集まるとね、40人ぐらいになったんですよ。赤ちゃんなども入れると。そうすると、40人が入る広間を、まず持たないといけないですね。家の中に。そうすると、これ家のキャパシティが、40人、最大40人ぐらい入る家っていうことで、家を建てますので、無駄にでかい家にね、4、5人で住んでたってことになるんですよ。で、そういうことが全部いらなくなって、途中で家を改築した人の大体一軒家っていうのが、のび太の家ぐらいでしょうか。あれでもですね、明らかにオーバースペックで大きいですよね。あれ一人っ子なのに。でも、まあそうやってですね、家というものがあって、今その家が空き家になって、のび太の家が空き家になって、若い人が一人で家賃4万で借りるとしたら、のび太の家気持ち悪いぐらいでかいわけですよね。あんなにでかくなくていいっていうことになりますと、皆さん。つまり、のび太の家って確か庭ついてたでしょうか。あの家がもう本当に、0円みたいなもので売られる。まあ、100万円にしときましょうか。まあ、あれ東京なんでちょっと値段あれですけど、田舎で考えたときに、100万円だとして、で、もう家もない更地にしたとしましょうか。そしたら、その子にのび太の家の大きさの家はいらないので、あれの半分もないような家。しかも、2階建てにどうしても しなくてもいいかもしれませんよね。平屋でもいいかもしれないですよね。まあ、2階建ての方が土地のスペースはよく使いますから。まあ、足腰に自信があるんだったら3階建てでもいいんですけど、これがね、高齢者になってくるとね、後悔することになりますから。なので、まあ、2階建てでしょうか。2階建てでも、コンテナハウスぐらいのものでいいんじゃないですか。それこそ、安く建てれるコンテナハウスでもいいんじゃないですか。そうするとですね、家の土地のですね、かなりの広い面積が庭になるんですね。庭っていいですよ、庭って。庭って外と同じような気がしますけれど、やっぱりですね、家の庭ってね、自分のプライベート空間なんです。生垣とかでこうやって塀とかで外から遮られてるでしょ。そうすると、最高に贅沢なのはですね、やっぱね、外と同じなんだけど、自分だけが使える野外っていうもんなんですよ。これね、キャンプとかする人は分かると思いますが、いかに世の中ね、自分が好きにできる野外がないか分かりますよね。例えばキャンプで焚き火焚くって、こんなのね、できるとこ、まあないからね。もう本当に、山火事とか起こしたら大事だし、本当に、まあ、勝手にキャンプするっていうのはね、それだけで自然破壊でそこでうんこしたりしますから、もう絶対やっちゃいけないことなんですよね。そういうことで言うとですね、家っていうのは土地があったらなるだけ建蔽率ギリギリ建物を建てたくなるのが人情ですけど、建てたところでしょうがないんですから、必要な分だけを土地を建物作ったら、ていうかね、ほんと建物ってね、できればね、取り壊せるぐらい簡単なものがいいかもしれませんね。というのも、まあ、それは雪降るとことかいろいろあるでしょうが、もう建物だけはね、築20年で0円に、価値が0円になることは決まっているんです。で、しかもこれは、さらに、早くなるわけですね。0円になるのは築20年ですけど、築10年の時点で多分、元の半値を割る可能性があるぐらい、それぐらい、家というものは古くなると値打ちが下がるもんだから、家なんていうのは本当、一番安上がりのコンテナハウスでもいいかもしれませんね。で、そうすると、その、広い庭を、自分でテントを立ててね、たまには寝るのもいいかもしれないですけど、畑にできるわけですよね。 ちょっと水田にするのは難しいかもしれませんけど、でもまあ住む地方などを考えれば、それこそ水田が近くにあってそれがセットの家なんかもあると思います。もちろん水田作なんて簡単にできることではありませんので、農業なんてそう、もう全然簡単に始められませんね。トラクター借りるためには組合入らないといけませんし、そういうのはあれなんですけど、あのね、人間が、例えば一人ならば、どれぐらいの土地があれば自給自足できるかっていう本があって、それは本当に、家のと、あの前にあるような、昔の百姓屋って家の前が畑みたいになってるでしょ。ああいうスペースがあれば、結構食えるだけのものができるそうです。で、できれば田んぼの方がいいんですけどね、生産効率的にはね。何でもかんでも自給自足できるわけではないんですよ。うん。だから、肉とか、そういうものになれば当然、買った方が安いわけですし、これ、買えるうちは買ったらいいんですよ。ね。だけど、これは世の中が安定しているから、外国から安い大豆が入ってくるとかね、そういうようなことがあるんであって、それがビタッと止められた時には、もう大豆がめちゃくちゃ高級品になるわけですよね。だから、この、もう本当に家一軒分ぐらいの広さの畑的なものを持っておくだけで相当違います。あと山で言えば山の近くの家で山を買うっていう手もあるじゃないですか。でこれも例えば山の値段っていうのは宅地のに比べれば100分の1ぐらいのはずですから100万円ぐらい出すとかなりのその山1個とかいらないですからね。山の一部とかでも多分十分ですよ。で、それを、所有権を、買うことができれば、例えばその、山の幸、栗とか、タケノコとか、で、いや、意外とバカになりませんよ、キノコとか、マツタケが取れる場合もありますから。いや、本当にバカにならないと思うね。ただ、山々で大変だからね、土砂崩れとか、まあ、獣の被害とか、スズメバチとかも当然いろいろありますから、簡単に山買えっていう話ではないんですけれども、お金の使い方としてはいろいろ手があると。で、まあそういうような形で、何を言ってるかというと、人生の独立戦争を勝ち得るためには、あれやこれやの手を使って、その呪縛から解き放たれなければならないと。で、それって僕結構着々とやってきて、まだ田舎への移住って実現してないですけど、長崎への移住実現してないですけども、例えば兵庫県で、大阪湾が目の前あるわけですよね。大阪湾って言うとなんか嫌なイメージですね。瀬戸内海と言いたいんですけど、そこでの釣りっていうのはかなりの成果を出しました。本当に夏場ぐらいは魚が食い切れないぐらい釣れて、もちろん冷凍庫で冷凍するんですけど、未だに冷凍庫に入ってますからね。ちょっと食べきれないぐらい釣れる。で、そういうものを、もちろんね、売れるほどいいものは釣れませんし、どうこうするっていうんではないんですけど、例えばそれまさに去年コロナ禍だったんですけど、もしですよ、世の中が偉いことになって外国からの食料入ってこないとか、もうガソリンが全く買えないような世の中になると漁船が出せないので魚一匹も取れないとか、もうね、例えば動物が全部殺さねばならないような狂牛病みたいにかかるとかあり得るわけですよね。スーパーに牛肉とか鶏肉は一切並ばなくなり、魚は船が出せないので一切取れなくなり、環境の変化で、そうですね、なんか、あれ、サンマが全く取れなくなったりしたじゃないですか、去年も一昨年も。で、そういうようなことはザラにあると。で、そういう時に、もちろんね、サンマが取れないってことは僕の釣りも全然ダメになる、もうその恐怖もありますよ。しかし、意外にも、別のルートで食料をちょっとでも確保できる術があるのとないのとではね、多分ね、それは全然違うと思うんですよね。で、あとはね、そういうスキルをね、密かに磨いておくということですよね。例えば山でキャンプするでもそうですよね。自分で焚き火で火をつけられるとかね。まあ本当、その辺の山では焚き火できませんので、まずそこから大変ですけれども、まあいろんな、技術を磨いておくことはできるじゃないですか。藤岡弘みたいにね、なんか木を切ったりとかね、そういう薪を割るとかね、なんかいろんなことをやる。だからそういうことを実現するために ダイエットをしようと思うんです。ダイエットっていうと体重を痩せさせる、減らすっていうことですね。僕この言葉正直嫌い、ダイエットって言葉嫌いで、体を、ブヨブヨ太ってるのはやめたいんですよ。だけれども、軍人さんみたいな、何でもできる体ですね。何でもできる体にする場合には、体重はむしろ増えるそうです。ブヨブヨは軽くて油だから、油は軽い。だけど、筋肉は重いから、体重はむしろ増えるかもしれないよと。なんか毎日体重計乗ってるけどなかなか減らないな。そういうようなことはあります。しかし、そんなことどうだっていいじゃないですか、はっきり言って。モテたいとかいう動機で痩せる時代は終わりましたよ、はっきり言って。もう1時間喋ってる。もうね、その動機が弱いから続かないんだよ、ダイエットは。でね、これでどんな体を、理想のボディを手に入れましょう。これはね、それはね、若い女性とかはね、必死のパッチでそうだと思う。そしてね、女性なんかはね、そのスタイルがいいとかね、そういうことが直結しますよね、収入とかに。もう本当にこれも言いたくないけど、資本主義って本当にいやらしいもんだから、見た目とかね、スタイルとかね、そういうことで、結局、給料の額がもうガラッと変わってくるわけですね、女性の場合は。だからお化粧頑張ったりとかですね、ファッション頑張ったり、それは本当に実を生むので、僕だって女性に生まれてたら必死のパッチだと思いますけれども、我々は今ちょっとその話ではないですから、まあ、44歳のおっさんが実地で語ることといえば、中年以降の話ですね。そうなるとですね、もう、異性にモテようがどうしようが、いいんだよと。それよりも、まず、自分で全部は無理。人は一人では生きられないとか言いますけど、本当そうで、全部を自給自足しようとか言い出すと頭がおかしくなるんです。全部ではなくて、依存をなくすということですね。例えばスーパーに買い物に行ってますけど、スーパー潰れられたら本当困りますよね。だからそれ依存してるってことですよね。そうすると、仮にスーパー潰れても、アマゾンなくなっても、なんとかね、やっていけるという状態で、アマゾンを使うとかスーパーに行くっていうのは、これは独立を保てているということです。ね。うん。本当に、いざとなれば自分でなんとかできるっていうのが大事なことであって、例えば日本で言うと食料自給率はめちゃくちゃ低い。もう最悪ですね。外国から買うの前提、平和前提、そんなの崩れとるじゃないかと。最悪戦争になった時に、自分たちで米が作れるのかというと、今全く作れない状況になっているのはもう政府の無策としか言いようない。例えばこういうことありますね。10円玉とか100円玉っていうのはニッケルとか銅ですよね。で、これは何をしているかっていうと、いざ戦争になった時、日本は銅とかニッケルが不足するから、100円玉とか10円玉とかにして、蓄えているわけですよね。で、これはいいことですよ、これは。まあ、もはやね、電子マネーの時代で小銭もなくなっていくでしょうけれども、これは結局、普段はそんなに銅とか、ニッケルはそんなにはいらないんだよ、平和な時は。だから、お金の小銭としてそれを使うけれども、それ別にニッケルでなくても、銅でなくてもいいわけよ。それって、お金っていうのは紙でもいいわけですから、どうしても金属である必要はないわけ。だけど、それ金属にしてるのは、いざ一丁の時にはそれを溶かして、鉄砲のね、薬莢なんか銅でできてますよね。ああいうものにしなきゃいけないから蓄えてるわけ。非常にクレバーですよ。本当に官僚というのは偉いなと思う部分はそういうとこね。これ昔の官僚が考えたことですよね。それが今は、どんどん崩れていますけれども、何の話だったかな。そうそう、それは結局、いざという時を想定していて、その時に自分たちの国では銅が取れないから万歳するっていうね、もう無条件降伏に追い込まれるっていうのが嫌だということでやってることでしょ。そういうことを皆さん、個人個人でもできるのでね、やったらどうかなということになります。で、もうちょっと具体的に、まあ、ダイエットで言いますと、僕は、山に登るのを日課としているんですけれども、いろんな運動があるじゃないですか。有酸素運動から、無酸素運動からとあります。で、早く結果を出したいとか思っちゃやっぱダメですね。てか本当に、 あのダイエットっていうのは一番難しいことかもしれません。つまり体の体脂肪を徐々に減らしていくっていうことなんだけども、体は基本的には体脂肪を徐々に増やしていく方向にできていますので、その方が飢餓から、救われるので、徐々に増やしていきたい体は。それを徐々に減らしていこうと思ったら一大事なわけですよね。で、焦って急激に減らすというようなことにでもなれば、体中がもう本当に緊急事態宣言というか大変なことになって、これは飢餓だと言って、誤解して、で、どうなるかというと、もう絶対痩せない体になるとかなんですよね。本当に恐ろしい話ですよね。つまり、ダイエット頑張りすぎると何やっても痩せない体になったりもしますので、あまり極端なことはやれません。そうすると、相当気長にやらないといけないし、それが生活習慣の中に、もう本当にスーッと永久に続けられるぐらいでやらないといけないので、これは戦略的思考がどうしても必要になるということなんですよね。じゃあどうするかなんですけど、具体的にね、具体的にっていうと、もうこれはですね、苦にならないで運動を続けられるとか、苦にならないで、食事制限をちゃんとできるようにする。じゃあ、もうここは1時間過ぎてますけど、すごくいいアイデア言いますのでね、最後に聞いてください。民族主義的ダイエット法というのがあってね、私は民族主義者じゃないんですよ。これあくまでダイエット法です。食の、鎖国ダイエットと言いましてね、鎖国食事法、いや、今ネーミング喋りながら考え、つまりですね、例えば、中華料理を、全部食べない。これね、何言ってんだ、お前と。全国から今ツッコミ入ってます。私、言いますとね、中華料理大好きでございます。中華料理、全部好き。でもね、これはもう中国との戦争間近に迫る昨今、習近平に対する経済制裁と思ってね、中華料理をね、全部食べないようにしましょう。こうすると横浜とか長崎の中華街からね、お前殺す気かと言ってね、訴えられそうですけどね、これあくまでダイエットの話ですから、これ民族主義でもね、水晶の夜でもないですからね、ですね、まあ、中華料理、例えば、まあ全部なんですけれども、ラーメン、チャーハン、中華丼、天津飯、他にも、餃子、シューマイ、小籠包、他にも、チンジャオロース、麻婆豆腐、麻婆茄子、全部、まあ、今言った中華料理、ポピュラーな中華料理、今、ね、全部太るんですよ。これ、見事に全部太ります。というのは、まず油。これね、油を使ってない中華料理はね、まずない。で、それから炭水化物。これは、炭水化物ダイエットって一時期ものすごい言われて、炭水化物は悪の権限に言われましたけど、あれは嘘。炭水化物はね、人間にとって一番大事なと言っていいぐらい重要なものなので、ゼロにしたりしたらいけないんですけれども、何にでも炭水化物を使ってしまうんですね。これは天ぷらの衣みたいにして。そして、炭水化物と油が合わさったものは最悪なんですよね、これ。それで、中華料理はなぜ美味しいかってそれをやるからです。そうです。美味しいものはとにかく太るようにできてるわけですね。肉の油と、まあ、揚げるための油、そして衣は炭水化物。そして、タンパク質はそんなに体には悪くないんで、お肉の肉の部分ですが、お肉に油の部分、これは脂質ですけれども、油の部分全くない肉って魅力ないですし、そもそも中華料理の肉ってまずそんな使わないですよね。だからそれでも肉は食いたいんだって言って、鶏の胸肉やささみに走るね、世の中ありますけれども、あんなのはね、飽きてしまうわけです。僕だって中華料理が大好きで今まで生きてきました。だから痩せないんだよ。だからね、痩せるためにです。これはあくまでも中国人がどうとか中国の文化がどうではないんです。我々はね、痩せるためにね、中華料理を憎むしかない。もうね、世の中は勝ったんですから。戦争の時代なんですから。昨日までの味方が今日からはもう敵なんです。鬼畜米みたいに。 いや、これは言っとくけどね、中国だけじゃないから、はっきり言うけども。これ鎖国ダイエットだから。あのね、アメリカ料理、ヨーロッパ料理、全部太ります。残念ながら。ハンバーガーとか、ハンバーグ、それからソーセージなんかもそうですね。肉はいいだろうと思ってたら、ちゃんと成分表示見ますと、ソーセージとかって、ちょっとびっくりするぐらい脂質が多いんですよね。で、脂質っていうのは油で、まあこれダイエットのことはインターネットとか僕も見て知ってるだけですから皆さんと大差ないんで、あんま説明は省きますけれども、脂質っていうのが一番太る原因です。その次が糖質ですけれども、糖質やって炭水化物ですけど、炭水化物ってそんなに悪者にすべきではないものなんですね。炭水化物はガソリンですから、ガソリンを入れなかったら全くもう運動ができなくなるし、頭も回らなくなるし、もう死に直結してるので、炭水化物ダイエットってあんな流行らした連中って本当悪ですよね。マスコミとかですよ。で、タンパク質っていうのが肉と大豆などに含まれる、まあ、筋肉を作る材料ですので、かなりいいもん扱いされてますけどね。うん。で、肉といえばタンパク質でしょうって思うかもしれないけど、これがもう油をどうしても含むんですよね。それで、まあ、西洋の料理というのは、ことごとく油を含みます。例えばケーキと和菓子だと圧倒的にケーキの方が太りやすいと言います。つまりバターとかですね、チーズとかですね、こういったものにも油分が相当含まれてですね、どうしてもこうまったりする、まあ、西洋の料理というものは、スープ一丁とってもやっぱりですね、油が多いんですよね。残念ながら。まあみんな大好きですよね。ガストのメニューみたいなもんですよね。で、後でね、これ食べても大丈夫な西洋料理も言いますけれども、カレー、僕カレーも好きですよ。カレーもね、残念なのはね、ご飯は全然いいんです。ご飯って炭水化物の塊ですけど、脂質がほぼゼロ。で、これご飯をね、麦ご飯っていう、あれ、砂糖のご飯みたいなやつの、麦ご飯版があります。値段も高くないですし、これ圧倒的にただのご飯よりは太りにくいんですね。で、この麦ご飯でカレーかけて食ったら超うまいですけど、カレーのルーってね、そのご飯、カロリーだけで言ったら、そのご飯が倍に増えるようなもんですよね。てかね、今巣ごもり需要でカレーってめっちゃスーパーに並んでて、250円ぐらいのカレーって全部美味しい、めっちゃ美味しいですけど、カロリー表示見たらちょっとひっくり返るぐらい多いんですよね。で、まあ、カロリー表示だけじゃダメなんですけど、そこの中にはね、油、脂質がね、相当含まれるんですね。つまりね、チャーハンと同じなの。米に油っこいものを混ぜて食ったらうまいんだけど、これもう絶対太るのね。で、カレーといえばインドなんですけどね、インド料理と思ってはいけません。これはね、イギリスの大英帝国の料理として日本に入ってきましたので、これは帝国主義の象徴。カレーは帝国主義の象徴。はい。だから、憎みましょう。カレーはね、ダメです。残念ながらダメです。うん。で、じゃあ何が食えるんだよ、という話ですけども、食えるものは実はね、もう、あるんですよ。和食、来ましたね。和食はですね、これは驚くほど太るものが少ないですね。和食っていうのは日本の立地から、まず砂糖が日本では沖縄ぐらいしか取れなかった。それから仏教の影響もあって動物をほとんど食べなかった。そういうことで魚以外の肉類、タンパク質、動物性タンパク質って、まあ、鳥とかたまにイノシシ食うんですけれども、こんな毎日絶対食べませんからね。日本人は動物性タンパク質はほぼ 100% 魚を食ってきたわけです。江戸時代を通じてね。これ、魚に含まれる油、皆さんご存知 DHC。魚に含まれる栄養素はほとんどタンパク質。で、その魚の油は太らない。ですので、魚はね、やっぱ圧倒的にいいわけです。スーパーに行くとお魚があってお肉があって、圧倒的に魚の方が高いですよね。バカふざけんなっていうぐらい高いですよね。でもね、バカふざけんなっていうぐらい魚の方が太りにくいです。 なのでここは考えもんですよ本当に。それで太りにくくて安い肉があるとしたって言ったらもう鶏の胸肉とささみしかないんで、まあこれだってね料理の仕方ではいくらでもうまくなるよ。だけどねやっぱ飽きるんですよね。なのでねこれはやっぱり魚です。で日本はさなんせね納豆と豆腐があるのが強いね。納豆と豆腐は全くと言っていいほど太らない食材になるんですけれども、値段がとにかく安い、安定供給がすごい。なのでですね、納豆、あるいは豆腐ですね。これはですね、まあ、体にいいことしかなくて太らないって、しかも、まあ、好き嫌いはあるでしょうけど、僕は大好き。で、両方ともですね、食べ過ぎは良くないんですけども、本当に、豆腐なんかはですね、どうやって食べるかって言うと、皿に出して水気を、まあ、水びちゃびちゃしてるのは捨てて、それでそのまま電子レンジで6分チンするんです。そしたらですね、ホクホクに熱々になります。それにね、ポン酢をぶっかけて食うんです。あ、それと唐辛子をぶっかけて食うんです。最高です。もう最高です。で、もうね、豆腐は最高ですけど、まあ、納豆も昔食べれなかったけど、関西人だから食べれるようになって、納豆食って。で、他にもね、日本食はね、全く取らないものは山ほどあります。わかめ。わかめうどん。うどんとそば。ラーメンはね、僕もね、ラーメンはね、家でね、巣ごもりの時にね、ステイホームの時にね、お店のラーメンレベルのラーメンね、スーパーのラーメンで作れるようにしたんですけどね。あれをね、何回か食ったらね、てきめんに太りましたから、やっぱダメですね、ラーメンは。美味しいんだけどね、これはね、我々のね、反中国制裁ね、経済制裁だと思ってね、食べるのをやめましょう。はい、何ですか、うどんそばはいいですね。なんとですね、うどんの方がカロリーが少ないんですよ。すごいですね。うどんのカロリーちょっとびっくりするぐらい少ないですからね。イオンのねスーパーでね、しかも安い、90円でね3玉入った。茹でうどんだけど、なんて言うんですかね、クソまずくない茹でたうどんではなくて、スガキ屋のうどんみたいな、透明のパックに入っていて、結構日持ちするやつ。あれ、うまいんですよね。あれ、3つで、3食入りで、88円とかしかしないんだけど、めっちゃ美味しいんだよね。うどんが、確かね、90キロカロリーぐらいしかなくて、一人分がね。それで、栄養素が、まあ、脂質がほぼゼロで、それで炭水化物のみみたいな食い物なのね。で、炭水化物は太るんだと思ってるでしょうけど、全然違いますから。で、なんと蕎麦の半分以下だったりするんだよ。一人分のカロリーが。なぜかというと、うどんというのはあれはね、水ぶくれしてるそうなんですね。吸収率が高くて。つまりほとんど水みたいな。でね、蕎麦はですね、ご存知の通りね、キュッと締まってるんで、これね、結果的に粉の含有率が増えまして、蕎麦というのはね、意外と高カロリー食品なんです。と、ただね、蕎麦もいいんですね。蕎麦っていうのは、うどんとかに比べると、要は不純物で黒いんですよね、蕎麦粉っていうのはね。そうすると、不純物っていうのは、消化しにくいのと、お腹にいいんですよね。つまり、うんちに、が出やすい。これね、ダイエットした人わかると思うんですけどね、途端にうんこ出なくなりますからね。空量を減らすのと、やっぱそれが大きいのかな。途端にうんこ出なくなります。で、あれと思ったら本当に3日も4日も出なくて、それでうんこ出ませんから体重減らないんですよね。もう本当に嫌ですからね。だからね、これはダイエット始めた瞬間から食物繊維は絶対取らないといけないんですけども、納豆が、毎朝一パックの納豆はね、もう、納豆はヌルヌルしてるおかげもあってね、うんち出やすいですし、まあ、とにかくね、食物繊維の多い食材がわかめとかね、もうわかめうどんとか最強ですよね。で、あとおつゆも、うどんのつゆも、本当にカロリー低い。あんなね、スープ類で油気が少ない、ものは、ラーメンとかだと、醤油ラーメンとかがまだマシなんだけど、それでもですね、うどんとかそばのつゆにね、ならないんですよね。もう全然勝てないですよね。そうすると、うどんとかそばというのは、 あの、つゆがあれだけガブガブ飲めるのに、ほとんど太らなくて、そして麺の部分も世界の麺類でも有数に太らないんですよね。それで言うと我らが救世主、西洋料理で唯一の同盟国、イタリアが出てきます。はい。ドイツはダメですね。イタリアです。早々と降伏するイタリアなんですけど、炒め飯は何でもかんでもいいわけではないんですが、パスタはですね、炭水化物は当然多いんですが、炭水化物は今まで言われてきたように太る悪者ではない。で、一番いいのは炭水化物っていうのはガソリンだと思ってもらって、ガソリン食って、それで運動、山登りとか、まあ散歩とか走るのでもいいですよね。全然違います。うどんかパスタを食って、運動するのと、それを食わないで、鶏ささみだけで運動するのだったら、もうね、圧倒的に運動違うんで、ちゃんと運動できた方が痩せるに決まってるし、筋肉つくに決まってるんで、絶対食った方がいいですね。僕、まだ痩せ始め、入り口ぐらいで言うのもなんですが。で、その、スパゲッティは、まあ、スパゲッティ以外にもパスタありますが、ソースぶっかけ出したら、高カロリーになってきます。カルボナーラ最悪ですね。ああいうスーパーで売ってるレトルト系。これはね、うまいんですけど、全部やめましょう。パスタはね、最強にね、美味しく食べれる方法があります。そう。はっきり言うと塩だけで食う。まあ、それは僕はさすがにやったことないんですけど、チューブのみじん切りニンニクと、あと100均でもいっぱい売ってる唐辛子の鷹の爪ってやつ、あれを指でちぎって細かくして、それで、ほんのちょっとの、まあ、オリーブ油。油もね、全く悪者にするべきではないし、オリーブ油は油の中では、まあ、高いですけど、オリーブ油は油の中では一番太りにくいと言われていますね。ただ、だからといってガブガブかけるべきではないんで、ほんのちょっとの油にお湯足すんですよ。ね、意外とね、焦げ付きを防ぐためには油でしょうとかね、思っちゃいますけど、焦げ付きってね、水でも防止できるんですよ。スープ類とか作るときに、最初の玉ねぎが焦げないように油とか入れちゃいますけど、あれね、水でいいんですよ。あれ、本当にね、やったらですね、水っぽいどころか全然美味しいんで、驚きます。で、ペペロンチーニを作るってことです。で、ペペロンチーニはうまいですよ。塩をね、ちょっと上等な塩にしたらどうですかね。塩なんてね、一番高い塩買ってきても、一回に使うのは一つまみですから、これね、ほんとね、1円とかぐらいしか使わないはずなんです。だから、一番高い塩買ってきたって、全然苦しくないんですよね。で、塩だってね、塩分取りすぎ良くないですからね。それで、塩と唐辛子とニンニクですね。これ太るもん、一つもないですね。そして、それを、まあ、混ぜ混ぜするのに、油が欲しいところなんですが、これほんのちょっとでいいと思います。それに、お湯を、まあ、茹で汁でいいんですけど、足すと、これ乳化という現象が起きるんですけれども、油と水が混ざると、とろっとなるんですよね。これを乳化というんですね。で、とろっとなっておけば、麺が焦げついたりすることはありません。麺は、100g 一束とかになってるじゃないですか。で、まあ、僕は、100g 最近は食べるようにしてます。まあ、これを半分の 50g にするっていう手もあるんですけど、やっぱり 100g 食いてえなとか思いますから。っていうかね、あれね、僕は思うんだけどね、80g でなんで束にしてくれないかなと思うね。80g ぐらいでちょうどいいと思うんだけどね。でもまあ、100g 食ってもいいと思いますよ。そんだけ運動するなら。で、100g の束は茹でて、で、まあ、3分茹での早茹での方がおすすめです。というのは、あれ真ん中にひびが入って3分茹でっていうのはあるんですけど、あれ別に3分茹でと7分茹でのカロリーは変わらないんですけれども、ガスのね、使用時間が3分茹でと7分茹では倍以上違うじゃないですか。これは大きいです。それで、これ災害の時とか考えても、いや、もちろん3分茹での方がちょっと高いんですけれども、絶対3分茹での方がいいと思います。3分茹でを2分ぐらいでもいいですね。それで、フライパンの方に移して、さっき言った、そういうニンニクとバーッと混ぜて、それで、塩をね、ちょいちょいと振って、食べるとペペロンチーニですよね。他に、ミートソースとか、選択肢としては、ミートソースとか、キノコソースとか、マルガリータ とかありますよね、辛いやつ。それからナポリタンとかあると思うんですけども、レトルトで売ってるやつの一人前っていうのは、まあ、タラコスパもそうですね。まあまあカロリー高いんで、ペペロンチーニだったら多分け、僕はあれ調べられるわけじゃないけど、多分カロリーっていうか脂質ね、油ね、油ほぼゼロじゃないですかね、その出来上がったパスタだから。うどん今言いますよ、うどん、あ、うどんとサバはね、具はね、あ、そうそう、かけが一番いいと思うんけど、あ、寂しいんだったら、わかめ。これ、生わかめとか最高ですけどね。わかめだったら多分全く太らないですよね。それから、かまぼこも太らないんじゃないですかね。ただ、油揚げは、太るらしいです。それから、肉うどんとかもちょっと太ってくるんですよね。でもね、まあ、ほとんど気にすることないですよね。鶏肉の、鶏南蛮ぐらいだったら美味しいんだからね。ほんのちょっとですもんね、使う量っていうのはさ。だから、よっぽどいいですよね。うどん、そば、そして、スパゲッティときて、3種類も麺類いけるんだもんね。だから、すまんがラーメンは忘れろ。それから、焼きそば、そう。うまいもんばっかりだから、これね、太る飯っていうのは全部うまいもんだから、褒めてるんだけど、もう全部ね、鎖国で入国制限しましょう。焼きそば、ダメ。それから、僕も大好きで、得意料理でもある、たこ焼きがダメ。それから、お好み焼きはダメ。もう残念ながら。というのも、油使わないではできません。焦げ付き防止だけではなく、やっぱり今言った粉もんは油と合わさってなんぼなんですよね。なんで大阪粉もん系はもう最高にうまいんですけれども無理なんです。もう多分一生食えないんで、はっきり言いますけど一生食えないんで、もうそう思った方が気が楽じゃないですか。痩せた暁に食おうとか思ってるからダメなんですよ。一生食えないんです。食べ物というのは、すべて太るために開発されてきました。戦後食べるものがなくて餓死する。ホタルの墓の時にできたものが、たこ焼きや焼きそばや、お好み焼きなんです。ね。もう、それぐらい追い詰められて、られたらもうダイエットの心配一切しなくていい世の中になったら食いまくればいいじゃないですか、お好み焼き。だけど今はその逆。例えば西洋の料理で一番ダメなのが、ダメっていうか美味しいんだけど残念ながらダメなのはジャガイモ料理なんですね。でフライドポテトとかが一番太ってしまうんですけども、これ太るためにヨーロッパに入った食い物だからです。つまりヨーロッパでは小麦だけ作ってパン焼いて食ってたんですけれども、もう全く追いつかなくて、ヨーロッパというのはね、その寒い地域ですから、そんなとこで小麦を作っても全然足りなくて、で、パンってめちゃくちゃ手間かかるんですよね、作るのに。で、しかもね、パンはご飯と比べた時に、糖質の量はさておき、油分が結構あって、パン太るんで、パン気をつけないといけないです。で、そうやってですね、ヨーロッパ人はずっと栄養失調でずっと餓死者が出てたような世界だったので、それを救ったのが南米から入ってきたジャガイモだったんですよね。まあいろいろ、やって、キリスト教徒はね、地面の高いところでできたものを尊び、地面の低いところでできた食い物を嫌ったんですよ。これはキリスト教の社会っていうのは天空に近い方がいいに決まってるっていうアホの世界ですから。それを、なんとかポピュラーにジャガイモみんな美味しいよって言って食べれるようになったのが、まあドイツとかアイルランドで、本当に不作が続いてですね、餓死者が止まらないっていう時代があったんで、ジャガイモで救われたんですよね。なので、ヨーロッパ人はフィッシュ&チップスとか、とにかくジャガイモを食べますけれども、ジャガイモというのは飢餓救済のための食い物なんです。だから、今平和な世の中で食ったら太るに決まっているわけ。ね。で、 もうダイエットの心配しないでいいぐらいの飢餓の世界が来るかもしれませんね、この後。そしたらさ、食ったらいいじゃん、じゃがいもでも何でも、お好み焼きでも。でも、今はどうですか？今はですね、ステイホームの時代なんです。コロナ禍対策として、もう籠城戦が呼びかけられて、とにかく家にいなきゃしょうがないわけですよね。でも腹は減るわけです。だからなんか食うんですけど、これ、この共通の悩みだと思うんですけど、皆さん太る一方ですよね。だからね、もう本当にね、じわじわじわじわ確実にね、みるみるみるみる太っています、僕も。だから、これね、本気で戦わないといけないですよ。もうね、コロナ禍との戦いとかね、ステイホームどうこうとかっていう場合じゃないです。本気で戦わないといけないです。そうすると、やっぱり、もう一生食べれないぐらいの覚悟をする食い物があってもいいと思います。というのはね、さっきから言ったように、鎖国だと思ってくださいよ。戦国時代の人っていうのは、鉄砲も何でも入ってきましたけれども、結構あの時代、グローバルの時代で、宗教も入ってきましたけど、戦国時代の人っていうのは、外国の文物や産物、もう市場に行ったらアフリカ行っていたそうです。でも、江戸時代になった時に、もう世界から縁を切りましたね。それは、世界では奴隷貿易は盛んだし、ヨーロッパの大航海時代がもう猛威を振るい出していたので、もう外国と付き合うのはよせっていうことで、思いっきりやめたんですよね。その結果、日本人は、やたら、質素な生活をし、さっぱりとした食い物ばかりを食うようになりましたけど、結果としては大正解というか、その江戸時代の日本食に代表されるものには、ほとんど何一つ太るものがないんですよ。そんな国ありますっていうぐらい太らない食い物の国なんですよね。ということは、日本っていうのは、まあ今コロナ禍でもそうですけれども、もうグローバルをやめて鎖国しなきゃいけないっていうような事態ですよね、はっきり言うと。そうするとどうするのっていうと、観光産業は日本人が日本に観光するようなことにしなきゃいけませんね。どうするのって言ったら、これ江戸時代の再現ですよ。江戸時代は日本人がお伊勢さんとか、その日本の風光明媚なとこを回ることによって、観光をやってたわけですからね。で、もちろんそのコロナの病気に関してはワクチンとかによってまた海外旅行も見込めるかもしれないので、これはあくまで例え話であって、食べ物に関して言った場合には、外国の食べ物が当たり前に食卓に並ぶようになって、まあ50年ですか、どれもうまいですよね、外国の自慢料理は。でも全部太る。舶来品の食い物は全部太る。太らないもん探そうが難しい。サラダぐらいしかない。サラダもドレッシングかければ太る。だからですね、外国から来る食い物は全部太るので、ことにね、多分ね、外国人はそれで大丈夫なんです。だって、そういう文化になってんだもん。体もそういう風に慣れてんだもん。何百年何千年と。これね、日本人が、そのさっぱり食で生きてきた日本人は、多分外国の飯を食ったら、てきめんに太るんだと思うんですよ。なので、これはね、辛いですよね。もうだって、家族みたいなもんですもんね。とんかつとか、カレーライスとか。もう、和食だよ。ラーメンは日本料理とかね。そりゃ言いますよ。だけどダメ。もうその時代も終わった。その時代は過去のものになりました。ナショナリズムです。食のナショナリズムです。はっきり言って。そう。それぐらい強い意志を持たないと、もうね、民族紛争だと思わないと、外国の太る名称排除できません。そうです。なぜ食わないのか。それは愛国者だからだと。私は愛国者だから納豆を食うんだと。この、日本の、もともとあるうどんやそばを食うんだと、ね、あと白いご飯、白いご飯悪くないです。ただ白いご飯より圧倒的に玄米ご飯あるいは麦ご飯が圧倒的にいいです。これは食物繊維が多いという意味ですね。糖質は同じぐらいあるんですけれども、食物繊維がどれだけ含まれているかで圧倒的に変わりますので、 これは白い飯なんて江戸時代の人まず食いませんよね。まあ江戸の人食ってましたけど、白い飯は体にいいわけないんです。あんなに精米しちゃってね、美味しいかもしれませんけど、よだから白い飯よりもぶずき米ね、どーんと玄米じゃーの方がいいに決まってる。だからまあそういうようなことで言うと、私のそのダイエットというより体鍛える、これはもうスリムな自分を見せたいためじゃないですよね。おさらいしますけれど、長崎の崖の上の住宅に安く生活するためには、その崖を毎日登り降りしても平気な体を持つ必要がある。それからですね、その来たるべき自給自足と来たるべき本土決戦に備えてですね、中国軍とゲリラ戦を展開し続ける場合には、例えば毛沢東が昔中国国内を逃げ回りながら日本軍を翻弄していましたよね。ああいう生活をしなければならないときに、ブヨブヨ超えてたらとてもじゃないけどできませんよね。そしたらもうしょうがない、占領政府に従うしかないって言って、いや、ネットで悪口とかを言うのがせいぜいな抵抗運動しかできません。そんなアホなね、死に方してどうするんですか？インターネットでね、占領政府の悪口とかちょっと炎上させるとか、そういうようなことで、皆さんインターネットで外国の悪口とかね、そういうのいくらもありますよね。もうこんな無駄なことないですから。そんな暇があるんだったら、山で戦える準備をしろと。簡単です。山を歩いときゃいいんです。中国人なんて、中国軍が日本に上陸した時に、水際で防げない場合、いろんなとこ上陸してきますが、山が日本は多いですから、山でゲリラ戦を展開すればね、もう中国人だってみんな坊っちゃん、一人子政策の坊っちゃんなんですから、もうしんどくてね、もう息が上がりっぱなしになります。多分ロボットとかドローン投入してくるでしょうけどね。まあね、おっちょこちょいなロボットなはずですから。ああ、だからね、イノシシを罠にかけるより簡単です。だから、自然地形に誘い込んでね、その辺は全部露獲したらいいんです。で、そうやって山で山岳戦闘を繰り広げるためにはね、やっぱりエーデルワイスにならないといけないです。山に住んでる人はね、もうスイスの傭兵を見てもわかるようにね、世界最強の兵士は山に住んでいる人なんです。モンゴル人がね、世界で一番強い民族と言われてますけどね、あれは山ですからね、モンゴル高原というね、酸素薄いですからね。だからそんなところにいるモンゴル人は強いに決まってるわけなんですけど、モンゴル人は極端な例ですけども、スイス人とかですね、やっぱり、山に住まざるを得ない人はやっぱ強いですね。日本で言えばね、伊賀の仁軍、あとは甲斐の武田騎馬軍団。まあ、この辺ですよね。で、今で言うのは本当長野県の人、真田幸村、長野県とかね。だから、山がとにかく強いんですよ。だから、皆さん山なんて近くにあるでしょ？あ、ないの？バカしねえ。あ、いやいや、ごめんなさい。東京の真ん中とかでね、近くに山がない。それはダメだよ。あんた死ぬよ。山なんかね、すぐ近くにないと津波が来た時どうすんの？ね、山が近くにあれば逃げれるでしょ？ね、山があるのは当然だから。で、できれば海も欲しい。だから、海もあって山のあるとこ、日本どこにでもあるよ、そんなとこは。だから、この兵庫県でさえね、海も山もどこにでもあるんですから、皆さんね、できれば、今、近くにね、山がない。ね、海もないようなところに住んでるんだったら引っ越しを考えてください。はい。引っ越しを考えた方がいいよ。そうやって、僕みたいに、夏場は海で釣り、で、冬場は山を登る。で、こういうことをやるのはタダですから。で、タダで体が鍛えられて、体だけじゃないですね。脳が鍛えられますね。圧倒的に。やっぱね、時間はかかります。だから、今、毎日山に登ろうみたい。あ、これ毎日しなくてもいいです。たまに休んだ方がいいです。体はずっと鍛えるのではなく、休む時に強くなるんで、回復する時に初めて強くなるんで、何もしない日ってね、とっても大事なんですね。だから雨が降ったりしますからね。毎日山に登れるわけじゃないし、風があんまり強い日も休んだ方がいいですよ。六甲おろしやばいですから。六甲山で、遭難して死ぬ人って毎年100人ぐらいいるそうですからね。で、山を舐めちゃいけません。で、そういうふうに、山と海を使い、体を慣らすんです。 その日本のいわゆる自然に体を慣らす。そして食べるものは主に日本食。うん。で、もう全く外国のもん食うなとは言いませんので、はい。たまに食ったらいいじゃないですか。とんかつも食いますよ。うちの場合は、実家のお袋が、晩飯は実家でこっそりタダで食うようにしてるんですよ。こっそりっていうか、行けば出てきますからね、飯が。で、これはもう私の太る元凶です。母親の作るものは全部太るものですから。でも、これはこれはまずいなっていう時はもう今は半分ぐらい残しますし、ちょっと今ダイエット中だから脂っこいもの残すよって言って残してますんで、そういうことですけど、例えば、とんかつも、出たら絶対食いますよね。あんなうまいもんないから。だけれども、なんていうのかな、これは、ご金銭の品だから、いつもだったら、食う、ね、嬉しがってあるだけ食いますよね。家とかって、たくさんとんかつ出てくるじゃないですか。絶対。店で食うより倍ぐらいさ、元値が安いから、お袋はたくさん作って出してくれますよね。食いたいだけ食えみたいにして。だけど、これ、どう考えても、こんな山盛り食ったらやばいから、まあ半分にしとこう。みたいなことですね。そういうようなことを入れて、で、まあ一日中、家、まあ、僕の一人暮らしの方の家で食うものは、そういう日本のものを食うっていうようなことをやって、あれしていきたいと思います。まあ、これだけ言ってですね、結果が出ないと、とっても恥ずかしいんで、結果にコミットしていきたいなとは思いますけれどもね。まあ、皆さんはどうでしょうか。いや、共通の悩みじゃないの。結局、コロナ禍をみんなが共通に苦しんで戦っていって、まずはお金がないよね、仕事がないよねっていうことはあるんだけれども、もっと巨大な問題として、コロナ太りしたわっていうのは、1億人規模で起きている問題だと思うので、それで、頑張って痩せれる人はね、もともといいんですよ。YouTube とか見て、運動して痩せれるような人はね、悩みが深くありません。ね。それはできないんだもん、ほとんどの人は。だから、僕が言ったような考え方どうですかね。今後も多分この話をやることはしばしばあると思うし、はっきり言って、生活変わってきてしまっています。というのも、1日に山登って帰ってくるのは3時間かかりますけど、それをしない日でも、例えばね、1時間とか運動し、まあするとするじゃないですか。1時間ぶっ通しするんじゃなくて。でも、体がちゃんとした運動をするとちゃんと疲れますから、そうすると、早く眠くなったりとか、それいいことですよ。早く眠くなるから寝るでしょ。で、体が回復するのに時間がかかったりするので、一日がね、全然足りなくなるんですよ。うん。でもそれはね、最優先事項なので、それをやめるわけにいきません。そうすると、じゃあ今までやってきたことの何かを削らなきゃいけないなっていう中で、睡眠時間は絶対削ってはいけませんからね。睡眠時間は、筋トレ以上に効果のある体を強くする時間。つまり、オーバーホールの時間ですから、睡眠時間を、まあ12時間とか取る必要はないんですけれども、最低7時間は絶対取った方がいいので、睡眠時間削れない。となると、何削るってなったら、もうインターネットの時間と、テレビを見る時間と、あとはゲームの時間と、ぐらいしかもう削れるものがないんで、うん、まあね、無駄なことやってますから、まあ、人間やっぱりね、ツイッター見る時間と、今現代人ツイッター見る時間なんて、もうね、全人類の延べ時間で言ったらどんだけやってるんでしょうか、無駄なこと。だから、まあそういうのをやめて いかないといけないぐらいシビアな話です。時間は無限ではありませんからね。なので、まあそういうことでございまして、まあ今後も、この問題は、まあ、これはね、一筋縄ではいかないと思うんだけど、僕もダイエットはやっぱ今まで二度も三度も失敗してきてるから、こういうのはね、チャンスなんですよ。僕の人生の経験で言うとね、二、三度失敗するものってね、四度目ぐらいに成功する可能性が大なんです。あ、やっぱね、思い知らなきゃ。あ、それでね、僕ほんとベランダサイエンスとかももう一回リベンジしたいとか思ってるし、何でもね、一発でうまくいくこともね、あるんですけどね。 そんなん面白くないの。あの本当に面白いものっていうのは2度ぐらい失敗した挫折したものに3度目に成功するっていうのはね、一番ね自分で自分褒めてやりたいしね、あのしてやったり感だね、うん、だからね、まあ今後やっていきますよ。はい、というわけで皆さんも頑張ってくださいね。また、メッセージやお便りの方も楽しみにお待ちしております。それでは皆さんまた会いましょう。レゴンキスター。